はい、と、オマーです。はい。随分遅れました。はい。まあ、いろいろといろんな人とちょっと話してまして、結局こんな時間にスタートということで、で、ゲストがどうだろうこうだろうっていうのはですね、また今度になりまして、とりあえず、今日はですね、まあ、織原一さんの七つの羊ってやつを、まあ、一話一話、まあ、七つの羊ってぐらいなんで、七つ話があるんですけど、短編。それをですね、また一つ潰そうかなということで、まあ、第3回目です。はい。で、オンスレ。で、思ったんだけど、自分ジャンル名にゲロウジツって入れないね、昔からね、もう、なんだろう、入れないのが普通でずっとやってきちゃったから、なんか、癖がなくなっちゃって、入れないね、まあいいんだけど、うん。なんか普通入れるあれだなと思うんだけどね、ちょっと待ってね。はい、申し訳ない。ちょっと、で、ホンスレ、レセミ、638、イサで、スペース打ったって、ムーさんこんばんは、と。おー、普通だ。あまりにも普通でびっくりしますけどね。なんで半角空いてんのかよくわかるんですけど。とりあえずこんばんは、と。で、639、サガフロおじさんこんばんは、と。まあ、これ今、バック、まあ、スタートに流してたやつが、サガフロンってやつの、サウンドトラックよりなんですけど、まあ、自分が大好きなもんでね、好きだったもんで、非常に曲もいいし、世界観も好きだし、話も、面白かったっていうので、好きなんですけど、そう、それでね、まあ、この方はその曲のあれなんだなっていうのは分かるってことですね。どれがこんばんはですね。で、640、おちゃちゃこんと、まあ、おっさんじゃないんですけどね、20代中盤なんですけど、とりあえずこんばんは。で、641、おうちょうど録音聞き終えたところだ、天丼食いながら聞かせてもらう。天丼この時間からまた重めのヘビーパンチを、胃にね。まあ、ありがたいですけど聞いてくれたのはね、天丼食いながら聞いてください、じゃあ。642、ダパンプのメインボーカルさんこんばんは。それ、イッサー、それ。イッサだわ。懐かしいわ、ちょっと懐かしいわ。イッサ懐かしいわ。で、とりあえずこんばんはと。まあ、メインボーカルさんじゃないんですけど。で、643、こんな時間に呼ぶのは無理ですよねって書いてあるんだけど、いや、だからその前ね。まあ、でも、まあ、聞いた時ちょっと遅かったですけどね。確かに聞いたのね。まあ、とりあえず、近いうちに、やりたいとは思ってます。はい。で、644、お茶、はじめましてと。はじめまして全然はじめましてじゃねえじゃん。ID わかるよ、ID。ね。はじめまして。何この堂々と嘘をついてるこの644番は。はい。はじめましてですけど、本当っていう。まあ、嘘だろう。まあ、おっさんじゃないですけどね。はい、で、645、おちゃん改めてごんと。うん、まあ、まあ、おっさんじゃないんですけど。あ、サガフロか。そうですね。サガフロンティアの2のやつですね。で、646、おっさんこんと。おっさんじゃね、こんばんはですけど。で、647、おっさって書いてあるけど。で、いっさ。はい。まあ、いいや、行くわ。行くわ。今日っすね、第3夜目。3夜目ってか3話目。なんですけど。ヤクザな密室っていう題名のやつ。ですね。The locked room is dead って書いてあるやつです。はい。英語めちゃくちゃです。自分の発音めちゃくちゃですけど、いきます。はい。これはこれは、数ある話の中では少し長め。少しだけどね。うん。そんなに別に変わりませんけど、だいたい50ページ、40、50ページですけど、まあこれは、ちょっと長めみたいですね。はい。じゃあ行きましょうか。 行きましょう。その屋敷の周りは緊張感がピーンと張り詰めていた。防護服に身を固めた十数人の機動隊員が入り口を塞ぐようにして立ちはだかり、それにパンチパーマをかけた一見してヤクザとわかる風貌の5、6人の男が向かい合って、入れろ入れないの押し問答を繰り返していた。そこへ黒塗りの外車が横付けされて、中から幹部風の体格のいい男が降りてきた。おい、寮のところは引き上げるぞ。男が一喝するとヤクザの隊列が崩れた。これで済んだと思ったら大間違いだぞ。必ず落とし前はつけさせてもらうからな。男は凄みを聞かせて塀の内側にいる男たちにも聞こえるように捨て台詞を吐くと、今降りたばかりの車の中に身を乗り入れた。車が闇の中に消えると、下っ端のヤクザたちも機動隊を威嚇するように一人一人の顔を睨みながら車の後を追った。くそ、緊張したな。俺としたことが。機動隊員の背後から顔を出した白腰の黒星警部は、車のテールランプが角を曲がって消え、当面の危機が去った今でも硬い表情を少しも崩さなかった。視線は相変わらず油断なく闇の中にさまよわせていたが、思わずそう本音を漏らした。警部の傍らには入所3年目の若い竹内正弘刑事が立っている。竹内は睾丸の方をさらに好調させて警部に尋ねた。あの男は何者ですか？
山田組の若頭、立花秀夫だ。よく覚えておくといい。
本当に針でプツンとやったらパチンと弾けるような緊張感でしたね。
竹内はそう言うと、警部の腕をプツンと指で刺す真似をした。ひょうきん者の竹内にはすぐ悪乗りする癖があった。
パチン、いきなり警部の手が竹内の頬を打った。
一体何すんすか？
竹内は頬を手で押さえ、恨めしそうに警部を見た。
どうだ、弾けるってこんな感じか？
ひどいな警部は。いきなりパチンはないでしょうか？
バカ、警察っていうのはな、いつ何が来ても驚かねえように常に身構えていなくちゃダメなんだ。どうだ、勉強になったか？
警部は豪快に笑うと、相撲の四股を踏むように体を前に乗り出した。ところがこれがいけなかった。足が何かを踏みつけたようだった。言葉の最後の余韻が消えないうちに、その90キロの体が空中を泳ぎ、ドスンと後ろ向きに倒れた。
あ、そこに丸石があったのに。
なんでそれを早く言わないんだ、このバカ。
警部はあまりの痛さに顔をしかめ、恨めしそうに竹内を見た。
うわーいって、ちっくしょう。
警察ってのは、いつ何が来ても驚かねえように常に身構えなくちゃ、身構えていなくちゃダメだと言ったのは警部じゃないですか。最初は重厚に、そして最後は無様にまとめるのが黒星警部の常だった。黒星光、38歳、独身。関東平野のど真ん中にある白岡という平和な田舎町が今、危機にさらされている。この町に根を張る山田組と三和会という二つの暴力団が、一方の組長襲撃を発端に、未だかつてないほどの抗争を繰り広げていたのである。もともと二つの組は同じ山田組だったのだが、山田組三代目の組長の死後、その跡目相続問題から内紛を起こし、組長代理の三和蔵之助が山田組と袂を分かち、新たに三和会を起こしたのだった。三和は前組長、過去三代目に可愛がられ、資金調達の一切を任されていたが、一方の山田吉蔵は前組長の娘婿で、姉さん、過去前組長の妻のお気に入りだった。お互い次は自分が組を背負って立つという自負心があったから、ことあるごとに対立していた。それでも前組長が生きている間は何とかまとまっていたが、その死後は対立が表面化し、姉さんがそれに口出しするものだから、ますます紛糾の度合いを深めていったのである。分裂して数年は均衡状態が続いていた。直接の火種となったのは土地問題である。白岡の宅地化が進み、もう一つの駅が新設されると決まるに及び、様々な土地ブローカーが暗躍し、それに二つの組の利権が絡んできたから話は厄介になった。 三和会は県の経済界との間に太いパイプがあるのに対し、山田組は昔からの自縁がある。双方ともここで降りたら組の名脈は断たれるも同然と言っていいわけで、それこそ組の存亡をかけての一歩も後に引けぬ戦いだった。11月16日、駅前のバーで飲んでいた山田吉蔵、過去山田組4代目組長が、後ろの席にかけていた3人の三和会組員にいきなり銃を乱射され、山田と一緒に飲んでいた組員1人が死亡、山田自身も全治3ヶ月の重傷を負うという事件が起こった。この仕打ちに対して山田組はダンプカーを三和会会長宅に突っ込ませ、火を放って建物の一部を焼いた。抗争はとどまるところを知らず、次第にエスカレートし、ついには県警が乗り出してくるという事態にまで発展した。これまでのところ、双方の被害者は合わせて死者2人、負傷者9人に上っている。警部自身は殺人など凶悪犯担当で、暴力団抗争は職傷害だったが、非常措置として所長から特にこの事件に当たるよう命じられており、こうして毎日部下の竹内刑事を引き連れて2つの組の見回りに当たっていたのである。黒星警部は自分のデスクに足を乗せると大きくため息をついた。なんということだ、毎日こんなヤクザの事件に振り回されるなんて。彼は我が身の不幸を嘆いた。こんなはずではなかった。推理小説好きの彼が警察に入ったのは、あのフェル博士やヘンリー・メリベール卿、記述師マーリニが説いたように、密室殺人事件や不可能犯罪を怪盗ランマを断つがごとく切ってみせて世間をあっと言わせたかったからではないか。しかし現実にはそんな事件など起こらない。おまけにこんな田舎警察署にいる限り、そういう事件に出会うなんて絶対無理というものだ。ヤクザの親分が生きようが死のうが自分には何の興味もない。彼は毎晩の見回りに腐っていた。こんな寒い時、あいつら何をすり好んで喧嘩をやらなくちゃならないのだ。窓の外を見ると小雪がちらつき始めていた。道理で今日は冷えるはずだ。彼は先日痛めた腰をさすり、顔をしかめた。竹内のやつは悩みがなくていいよ。今頃あのバカどこをぴょんぴょん飛び回っているのだろう。職務に忠実なのはいいことだが、最近の若い者は一体何を考えているのか。彼の空想を断ち切るように廊下をドタドタとかける足音がしたかと思うと、ドアが勢いよく開いた。噂をすれば影、ほらおいでなすった。大変です、警部。おい、入ってくるときはドアぐらいノックするのが礼儀だぞ。すいません、慌てていたものですから。それより一大事、大事件です。なんだ一体？ロケット砲です。
ロケット砲？
ええ、山田組がロケット砲を入手したという情報をつかみました。
それは大変だ。で、どこで？
ハワイ。
ほう、ハワイとは白岡も国際的になったもんだな。一和会と山口組並みじゃないか。
警部は犯罪のスケールが大きくなったことに満足の笑みを浮かべた。ところが竹内がそれをぶち壊すようなことを言った。植物園のジャングルの中で取引をしているのを客が目撃しています。
植物園？客？
ええ、そうなんです。白岡さんのハワイアンセンターの植物園で。その時ロケット砲も各野と思われるほどの大音響がした。ずっこくて椅子ごと後ろに倒れた警部が呪いの声を上げて竹内に助けを求めていた。
白岡なんてこれだから嫌いなんだ。話が田舎臭いんだよ、まったく。本当に大丈夫なんだろうな。
間違いありません。狙ったところに必ず当てるという誘導式の最新の武器です。根は少々張りましたが。
病院の一室では入院中の4代目山田組長が若頭の立花秀夫と密談をしていた。組長の容態はかなり悪いようだ。頬は憔悴し、55という年齢よりは確実に10は老けて見える。喋るのもかなり難儀のようだった。
気づかれずに三和会には近づけるか。
警備が厳しいですが、100メートルくらい近寄ればなんとか打ち込めるはずです。
そうか。私はもう先が長くないかもしれないが、死ぬ前に三和をやらないと死んだ三代目に申し訳が立たない。
親分、弱気になっちゃいけませんぜ。医者も大丈夫だとは太鼓判をしていたじゃないですか。お前が組を見てくれれば心配はない。あとよろしく頼むぞ。
あ、ダメですよ親分。そんな気の弱いこと言われたら、足も姉さんに対して何と言ったらいいか。
姉さん。
二人の会話が途切れ、組長の視線が宙をさまよった。ややあって組長がうめきながら言った。
ああ、姉さんはどうだ、元気にしてるか。
はい、最近は藁人形に凝ってるようです。
藁人形。
女の一年ですね。先代のためにも三羽を呪い殺してやろうとしてるんです。
ああ、先代を思う女の執念か。
そこまで言うと、山田組長は力尽きたかのように痰で絡んだ喉をゴボゴボと言わせて仰向けにベッドに倒れ込んだ。
嫌に冷えるな。
ん？これ違うか。あ、いいのか。ごめんね。
嫌に冷えるな。ほんとだよな。いつまでお守りさせる気だろうな。
午後9時、八幡神社の境内は闇に包まれている。月の出ない夜で、しかも鬱蒼とした杉の木が群れをなし、空を覆っているものだから余計に暗さが強調される。漆黒の闇というのはこのようなものを言うのだろう。ライターの火がポッと明かり、ポッと灯り、話の主である二人の男の顔が一瞬闇の中に浮かび上がった。人相は揃ってよくない。
姉さん、姉さんは最近おかしくなったと思わないかい。
うん、確かにな。あれじゃ気が狂ったとしか言いようがないよな。
知らない人が見たら何と思うかな。
気違いバーか。
し、聞こえるぞ。
二人の背筋をその時旋律が走った。白装束の髪を振り乱した70歳くらいの老婆が彼らの方を見たように感じたからだ。ろうそくの光が不気味な笑みを浮かべ、千枚同士を持ち上げる老婆を映し出した。二人から20メートルほど離れた場所にある杉の巨木の方から悲鳴が聞こえたような気がした。
キュッ。
聞き間違いか、いや、確かに泣いた。老婆は杉にかけられた藁人形の心臓のあたりに今千枚同士を打ちつけ、それを木槌でコツコツと叩いていた。老婆の目に狂気の光が宿った。やがて彼女は何事かをつぶやくと千枚同士を抜き、藁人形を懐にしまうと、ろうそくの火で参道を照らしながら二人の方へ戻ってきた。そして二人の男に目をやると、
おい、お前たち帰るよ
と低いドスの効いた声で言い放った。さすがに元組長の女房だ。ろうそくの光に揺らめく危機迫る顔に接し、居まいを正した男たちは、
あ、おい
と言って顔を見合わせると、慌てて老婆の後を追った。
私は決めたよ。
老婆が後ろを振り返らずに言った。
何でしょうか。
決めたんだよ。三羽を闇に葬る日をな。今日から2週間後の12月24日夜の9時、私が藁人形の心臓に千枚同士を差し貫いた時、三羽の心臓は動きを止める。呪い殺してやるのだ。
そんなこと。
いいかい、三和会に伝えるんだよ。12月24日夜の9時ちょうどってね。
老婆はそう言うと、喉の奥から鳥が立てるようにクックと笑い声を漏らした。
すごい展開になりましたね。ロケット砲と殺人予告ですか。
嘘だ。山田組では姉さんの殺人予告で三和会を精神的に動揺させておいて、ロケット砲で追い打ちをかけると俺は睨んでる。だから24日の警備は相当厳重にやらなければならないぞ。
黒星警部と竹内刑事は三和会会長宅に近い小高い丘の上に立ち、眼前に広がる白岡の街を見下ろしていた。白岡はつい数年前まで農業が中心の緑の町だった。しかし都市化の波が次第に北へ押し寄せ、東京から電車で1時間ほどのこの町もご多分に漏れず通勤圏内に入り、新興住宅地になった。三和会会長宅は町の西外れ、駅からは2キロのところにあるが、それでも周辺にはポツンポツンと家が建ち始めている。振動ができてバスが通うようになったことにも原因があるに違いない。 一方の山田組は東の外れ、白岡山の近くにある。こちらはまだ純農村地帯で、田園の中に農家が散在しているといった状態だ。2つの組の間は距離にして4キロくらい。その中間に位置する白岡警察署は常にパトカーを巡回させ、両者に、間断なく目を光らせていた。丘からは三和会会長宅が手に取るように見えた。200メートルほどの距離だろうか。土地の豪農の屋敷をそのまま買い取ったようなものなので、作りは昔風だが、かやぶきだった屋根は瓦に、かけ替えてある。煙出しも今は装飾としての役割を果たすだけだ。狂気準備集合罪の疑いで山田組の手入れをした時、ロケット砲はどこにも見つからなかった。奴らは買ったことはないとしらを切ってるが、どこかに隠しているのは間違いない。ここから打ち込めば三和会は一発でやりますね。
そうだ。まあいずれにしてもここを押さえてしまえば山田組にも手が出せないと思う。その後三和会に目立った動きはないか。
そういえば 2,3 日前から屋敷の周りにネットを張ってるみたいですよ。ほらあれです。
竹内の指さす方向を見ると、塀の周辺にずっと櫓が立てかけてある。
しかしあんなもんでロケット砲の攻撃は防げるのかな。
あ、違う、これ竹内じゃねえや。しかしあんなもんでロケット砲の攻撃は防げるのかな。
金網といってもかなり頑丈みたいですよ。どこまで防げるかは疑問ですけど。
ところで山田組のばあさんどうしてる。
毎晩八幡様に通って藁人形に千枚同士を刺してるって噂です。
うす、気味悪いな。
三和会としてもロケット砲よりもばあさんの方が不気味で怖いって言ってます。何しろ昔は姉さんと慕っていた人ですから。
オカルティズムか。何か話がおどろおどろしくなってきたな。
警部は今まで浮かない顔をしていたが、今日になって殺人予告がなされ、事件が彼好みの展開になってきたので、顔つきも心なしか明るくなったようである。
警察官としては誠に不謹慎な、ことながら、彼の頭の中には推理小説もどきの素晴らしいストーリーが展開し始めた。魔術の殺人、ふむ、それも悪くない。それに密室が絡めばほとんどディクスン・カーの世界だ。まあ実際にそんなことは起こるまいが、無双の世界の中に突然竹内の声が無遠慮に割り込んできた。
でも原宿なんですってね。
なんだ、何が原宿だ。
なんでも孫娘が原宿で買ってきて、ばあさんの誕生日のお祝いにプレゼントしたって話ですよ。
だから何よって俺は聞いてんだ。
藁人形ですよ。ばあさんが呪いをかけてるのは、竹下通りのタレントショップで売っている藁人形なんです。今はガキの間で人気の。
警部の右足が草の上をずるっと滑りずっこけそうになった。彼は仙台組長の孫娘の芋姉ちゃんスタイルと知性のかけらも見られない顔を思い浮かべた。原宿の藁人形かよ。くっ、白岡のオカルティズムはどこか間が抜けていると思った。くそ、だから俺はこんなダサい田舎町は嫌いなんだ。枯れ草の上に忌々しげにペット唾を吐いた。
その時、町の中心部から郊外に伸びる振動の彼方から黒い大きな影が近づいてくるのが目に入った。
なんだあれ。
トレーラーみたいですね。あ、三和会に向かってる。
山田組の出入りじゃないだろうな。よし、行ってみよう。
警部が言い終わらないうちに竹内刑事は走り始めていた。その後を警部が必死に追いかけていく。二人が会長宅に着くのとトレーラーが門前に止まるのがほぼ同時だった。警部は肩を揺るがせ大きく喘いでいた。
いや、これは警部さん、いつも見回りご苦労さんです。
頭をテカテカに剃ったサングラスの男が玄関の中から進み出てきて、必要以上の低姿勢で警部に挨拶をした。顔は笑っているが、鋭い目はいささかも隙を見せない。三和会の若頭、村田良次だった。トレーラーの周りには組の者10人ほどと機動隊が何人か群がった。
一体何事だね、この騒ぎは。
核シェルターですよ、警部さん。
核？
これでいつロケット砲が飛んできても大丈夫ですぜ。
警部はことのあまりにも大げさな成り行きに唖然とした。
どこに置くんだ。
昔の使用人の部屋の中ですよ。
そんなやり取りを交わしている間に、オーライの声とともにトレーラーが後ろ向きに玄関の前まで入ってきた。
よし、ストップ。
首の若い者が大声で合図をして車を止めると、数人が後ろの扉をバーンと勢いよく開いた。
うおーと一斉にどよめきともため息ともつかぬ声が上がった。
すげえな。
竹内刑事はただただ惨憺の念を持って見とれているだけだった。
厚さ10センチの鋼鉄製のシェルターですぜ。核爆弾が落ちてこようがビクともしねえ代物だ。
村田も自慢げに警部に説明する。
1000万円を500万に負けさせたんだからすごいよ。これで親分にも長生きしてもらわなくちゃね。
その核シェルターは全体を黒く塗られている。縦3メートル、横2メートル、高さは2メートルほどもあろうか。そこの部分には車がついていて、4人の男が押せば動くようになっている。今しも鋼鉄の部屋はトレーラーに斜めに立てかけられた台を伝って地面に下ろされようとしていた。部屋の中へはどうやって持ち込むのかはわからぬが、組員総出で運搬にかかっている。玄関の奥に白髪の三和会長の顔もちらっと覗いたが、総合を崩しているのが警部の立っているところからもはっきり見て取れた。
これで籠城準備も万端整ったというわけか。
警部は今もポカンと口を開いて移動の様子を見守っている竹内の肩をポンと叩いた。その時警部はまたしても不謹慎な考えが頭の中に浮かんだ。
もし鋼鉄の部屋で組長が死んだら本当に面白い展開になるのだがな。
若い竹内は満足の笑みを浮かべている警部の顔を不思議そうに眺めていた。
何か心臓のあたりがしくしく痛むんだ。
12月24日の午後6時50分、三和会会長宅の広間では、会長が若頭の村田を脇に呼んでそっと耳打ちをした。
気のせいですよ、親分。そうだったらいいのだが。緊張するのも無理ありませんが、何も気に病むことはないですよ。もう一度あの手紙を見せてみろ。
村田は胸ポケットから小さく畳んだ白い紙を取り出して会長に渡した。会長はそれを開くと声に出して読んだ。
12月24日午後9時、三和蔵之介、お前の命はもらったよ、山田花。
会長の手は怒りのためか、それとも恐怖のためか震えている。
いくら姉さんとはいえ、これはひどいぜ。
私は山田組としてはこの手紙に引っ掛けてロケット砲で一気に勝負を仕掛けてくると読んでるんですがね。
ああ、足もそう睨んでる。問題はロケット砲がどこにあるかだ。
三和は腕組みをしながら天を仰いだ。
山田組には見張りを立てていますから、何かあればすぐにこっちに連絡が入るようになっています。それに機動隊も向こうの組員の出入りの際に身体チェックしているらしいです。
血の守りはどうなってる。
若いもんを立たせていますし、機動隊も屋敷をぐるぐる巻きに取り囲んでいます。
ネズミの入る隙もないってわけだな。
全くです。もし万が一ロケット弾が飛び込んできても、親分はシェルターに入ってるから危険はないわけです。
そうか、お前がそこまで言うんだから間違いないだろう。
ま、念には念を入れて7時にはシェルターに入った方がいいのではないかと思いますが。
ああ、そうするとしよう。
三和会長はそう言うと八尾ら立ち上がった。
じゃあ行くぞ。
はい。
障子を開けると外の寒気がどっと部屋の中に入ってきた。
寒い。月が出てるな。今夜は冷えそうだ。
シェルターの中は暖かくしてありますからご安心ください。
廊下をいくつも曲がって昔の使用人が使っていた板敷きの大部屋に出た。
会長がこの家を買ってからは物置代わりに使っていたが、今度の騒動で急いで片付けをし、核シェルターを運び込んでいる。頭上に目を向けると吹き抜けになっていて、煙出しまで2階分の広い空間がある。そこには100年以上も経たとおぼしき太い梁が縦横に張り渡されていた。梁から直接長いコードが垂れ下がり、その先に電球がこうこうときらめき、鋼鉄製のシェルターの表面を光らせていた。時代を経て黒光りする板の間にあって、黒いシェルターは以前からの屋敷の付属物のように部屋全体にしっくりと溶け込んでいる。
親分が中にこもっている間、外側は若いもんで固めます。
村田は板の間に続く広い土間に立っている数人の男たちを指した。土間の周りもやはり板囲いがあって、腰をかがめなくては通り抜けできないような小さな出入り口がついている。そこには内側から頑丈そうな勘抜きがかけてあった。
よし、お前たち頼んだぞ。
会長が声をかけると男たちがおうと答えた。
さあどうぞ。
村田に促されて会長は核シェルターに目を転じた。土間に向かって小さなドアが口を開き、内部から弱い明かりが外に漏れていた。
ネズミ一匹入る隙がないというのはこのようなものを言うのでしょう。ちょっと窮屈ですが、ほんのしばらく辛抱してください。中には懐中電灯を入れておきましたし、石油ストーブで温めてありますから寒くはないと思います。それに横になれるようにクッションを敷いておきました。
換気口はあるのか。
はい、ストーブの上に。
見るとストーブの上部に四角い枠のようなものがあった。
そうか、すまないな。
ドアは内側から鍵を閉めると、外からは絶対に開かないようになっています。
何か用があったらどうするんだ。
携帯無線機を入れておきました。感度はいいですから連絡はスムーズにいくと思います。
よし、わかった。
退屈でしょうから本でもどうぞ。
村田が週刊誌を 2,3 冊手渡すと、会長は不敵な笑みを浮かべて鋼鉄の部屋の中に入っていった。村田は会長が入るのを見届けると、シェルターのドアの鍵を下ろした。
これでよし。その後目立った動きはないか。
7時、黒星警部は定時連絡に署に寄った竹内刑事に尋ねた。竹内の顔は長い間寒風に吹きさらされて真っ赤になっている。
寒風。
三和会長はどうやらシェルターに入った模様ですが、山田組の方はまだ何の行動も起こしていません。
そうか。ロケットがどこに隠してあるのかわからないが、とにかく山田組の奴らの動きにはくれぐれも注意してくれよ。
はい、わかりました。
三和会長は高さ1メートルくらいの引き戸式のドアを閉め、留め金式の鍵をガチャンと下ろすと、シェルター内部の点検にかかった。
4畳半より少し狭いだろうか。敷き詰めた赤いカーペットの上にはクッションが敷いてあり、その上部に大きな懐中電灯が吊るされていた。暗すぎるかと心配していたが、それほどではない。これなら本くらいは読めそうだ。ストーブは部屋の一番奥で赤々と燃え、その上部に縦横20センチくらいの換気口があった。
結構居心地いいではないか。
会長は満足そうにつぶやくとクッションに腰を下ろした。彼はロケット砲のことはそれほど心配はしていなかった。いくら最新式のものとはいえ、そんなに命中の確率が高いとは思えない。むしろ怖いのは山田組の姉さんの存在だった。今は放けかけているとは言うものの、昔は仙台組長の姉さんと慕った人だし、尊敬の念を払っていた。やむを得ない事情ではあったが、その人に反旗を翻したのだから、死んだ仙台に対しては申し訳ない気持ちでいっぱいだった。そのせいか、姉さんが1ヶ月ほど前に藁人形で自分のことを呪っていると聞いた時から体調が思わしくないのである。迷信とは知っていても何か気持ちが悪い。だがそんな弱気は振り払わねばならない。今自分は鋼鉄製のシェルターに入っているのではないか。爆弾はもとより呪いがこの厚い壁を通過できるはずはない。体の変調は単なる年のせいであろう。6時を過ぎているのだから、体にガタが来ても少しもおかしくはないのだ。彼は努めてそう思うようにした。
夜はまだまだ長い。
彼は週刊誌に手を伸ばし目を通し始めた。5 午後8時。山田組からばあさんと組の者3人が出てきました。八幡神社の参拝とその護衛だそうで、止める理由もなかったので出しました。よかったでしょうか。竹内刑事の緊張した声が通話口から聞こえた。通話口から聞こえた。
あ、まあいいだろう。見失わないように尾行するんだぞ。
警部は素早く指示を与える。
了解。
両方とも見逃すなよ。
はい、わかりました。
電話が切れると黒星警部は気合を入れるため自分の方を両手で強く叩いた。
とうとう動き出したな。よし、行くぞ。
彼は三和会会長宅に向かうべく三人の部下を連れてパトカーに乗り込んだ。
親分、おかわりはありませんか。
大丈夫だ。
無線機を持つ村田の問いかけに会長の声は現実そうだった。少し雑音が入るがやむを得ないだろう。
山田組の動きはどうだ。
姉さんが 2,3 人連れて出かけたという情報が入りました。おそらく八幡様に向かうのだと思われます。
わかった。じゃあまた何か連絡があったら教えてくれ。
はい。村田は無線機をオフにすると若い者に声をかけた。
いいか、気を引き締めていくよ。
山田組の姉さんの一行は家を出てからゆっくりと歩き、8時30分に八幡神社の境内に入った。この神社は千年も前に八幡太郎源義家、わかんないが、奥州征伐に向かう折馬をつないだという由緒ある場所だ。今では田舎の小さな社になり下がっているが、それでも社宝としてかなり貴重なものが残されているらしい。一行は玉砂利の敷き詰められた暗い参道を懐中電灯の明かりを頼りに進んだ。その20メートルほど後ろを竹内刑事たちが気づかれないように追っている。老婆の呪いかけの手順は決まっていた。毎晩8時30分に神社に着くと、まず拝殿に行って手を合わせる。そして拝殿脇に並んだ杉の巨木の中でも特に大きな木に進み、裏側に回って藁人形を打ち付ける。呪文は延々30分にも及び、最後に千枚同士を何か大声でわめきながら渾身の力を込めて打ち付ける。実は竹内刑事をはじめとする白岡署の連中はこの儀式をこれまで見たことがなかった。はじめはばあさんと組の者の同棲に気を配っていたが、あまりの真に迫った老婆の呪法に見とれてしまったため、迂闊にも護衛の者が途中で姿を消したことにしばらくの間誰も気づかなかった。八幡神社から三和会会長宅までは 1.5 キロ余り。男の足なら15分もあれば十分に行きつける距離だった。三和会会長宅は機動隊にぐるりと取り囲まれ、物々しい雰囲気に包まれていた。黒星警部はパトカーから降りると屋敷を一周してみた。これだけ堅固な守りをしていれば、100人以上の人間が押し寄せたとしてもびくともしそうになかった。例の会長宅を見下ろす丘も抑えてあるし、あとは山田組の動静に気を使っていれば、まず今日のところは波乱なく無事に済みそうだった。警部はこれを機に一気に2つの組の壊滅に突き進みたかった。それに成功すれば署長の覚えもめでたいというものだ。不可能犯罪ではないのはちょっと残念だが、とりあえずはこれまでの失点の埋め合わせにはなるはずだ。今頃竹内刑事は何をやっているか。あのばあさんは八幡様で呪いを始めただろうか。現時点では警部の思考にもかなりのゆとりがあった。
親分、どうしましたか。
村田の手元にある無線機の送信ボタンが点滅した。
ちょっと心臓のあたりが息苦しくなってきた。眠いからわしは少し横になることにするぞ。
どうぞごゆっくり。あまり無理をしないでください。
無線機のやり取りは雑音で途切れた。8時45分、八幡神社からの警察の尾行の目を欺き、抜け出した山田組の3人は神社近くの雑木林に分散して、隠匿していたロケット砲を組み立て、三和会会長宅に向かった。彼らは皆、土地の地理に精通していたので、見つけられる心配はしていなかった。絶好の発射地点は会長宅に近い橋梁だったが、ここは警察に抑えられていたので、分譲中でまだ買い手のつかない家の2階に忍び込み、9時が近づくのを待った。
三和会の中には山田組に内通する者がいる。その無線連絡により三和会の様子が手に取るように分かった。標的までの距離は約150メートル。その会長宅は警備陣のつけているライトのためにさながら不夜城の趣を呈している。シェルターの設置場所は極秘情報としてすでに耳に入っている。狙いを外す恐れはない。誘導装置を据え付けられたロケット弾は緩い放物線を描いて家の東側、かつての使用人部屋に頭から落ちる手はずになっていた。安物シェルターなど新兵器によってコッパみじんだ。
クソ、やられた。
竹内刑事が気づいた時にはすでに山田組の護衛の者は遥か彼方に逃げ去っていた。地団駄を踏んでも仕方がなかった。とっさの間に事前の策を考えた。2名の者を八幡神社に残し、自分は山田組を張っている連中に無線連絡を取り、半分ほどの人員を三和会の方に緊急配備してくれるように依頼した。
ああ、警部にはこっぴどく叱られるだろう。
竹内は憂鬱な気分でパトカーに乗り込み、三和会会長宅に向かった。老婆はそんな周囲の異変に一切目もくれず、呪いの儀式を続けている。8時55分。
まったくお前ってやつは。
警部は竹内の失態に罵声を浴びせようとしたが、周囲の注意力が一時的に散漫になるのを恐れて慌てて口をつぐんだ。とにかくあと5分だ。ここのところは全員一丸になってことに当たらねばならない。わずかの隙も敵側に突かれる恐れがある。警部は竹内にはよし、気を引き締めていけよと声をかけるだけにした。
親分、気分はいかがですか。
しかし応答はなかった。
休まれてしまったらしいな。
村田は無線機のボタンをオフにした。発射準備は完全に整った。あとは引き金に手を伸ばすだけだ。射撃手は歓喜に一度身を震わせると、狩猟用のジャンパーの襟を立てた。しかし興奮で次第に体中の血が渦巻き熱くなっていった。三和会の内通者から万事 OK との合図があった。デジタル時計の数字は着実に0時間に近づいている。8時57分、8時58分、
9時か。
腕時計のアラームが電子音を出したとき、黒星警部は一言そう漏らすと腕組みをして再び中空を睨んだ。
三羽目、思い知ったか、死ね。
老婆の呪いを込めた最後の一撃は藁人形の心臓を貫き、筋の胸部に深く突き刺さった。獣じみた声に驚いて鳥がバタバタと飛び立つ音がした。鳥が、カラスが闇の中で不気味に鳴いた。発射ボタンが押されるとロケット弾は45度の角度を描いて上昇した。滑らかに、しかも周囲の注意を引かず。しかしその反動は強く、射撃手と彼を支えていた2人が畳を敷いていない板の上に勢いよく投げつけられた。万一の時のために弾はあと1発残されていた。突然耳を老産ばかりの大音響がした。その瞬間、全てのものが木っ端みじんになって飛び散った。若頭の村田は自分の意識が朦朧となるのを感じた。しかしすぐに気を取り直して頭をもたげると、もうもうたる煙の中で被害を免れた電球が右へ左へ大きく揺れ動き、部屋、いやかつては部屋であった空間を照らしていた。影が不気味に動き、魔物が徴量しているように見えた。
まるで戦場だ。
何箇所かで火の手が上がっていた。無線機の発信信号が村田の手の中で点滅しているのに気づいた。急いで応答ボタンを押した。
助けてくれ。心臓が、血管が、魔が差した。
会長のろれつの回らぬ声の通信はそこで途絶えた。力尽きて無線機を離してしまったらしい。
親分、大丈夫ですか。
村田が呼びかけても無線機はガーガーという雑音を放つだけだった。母屋の方から急を知って組の者が何人か駆けつけてきて消火に当たり、ようやく下火になりつつあった。しかし熱気はまだ村田の方まで押し寄せている。土間を見ると組の若い者が二人吹き飛ばされて、崩れ落ちた柱の下敷きになっていて動かない。すでに死んでいるらしい。
他の者も横になって苦しそうにうめき声を上げているだけだ。村田がかすり傷一つ負わなかったのは行幸としか言いようがなかった。心配なのは会長の安否だった。シェルターの唯一の出入り口である引き戸式のドアを動かしてみたがびくともしない。何人かで体当たりをしても全く動かなかった。そこへ外から黒星警部の一隊が駆けつけてきた。
どうした？ロケット砲にやられました。金網ネットを張っていたおかげで何度かシェルターに命中するのは免れましたが、親分の様子がおかしいんです。
警部は熱気に顔をしかめ、立ち込みの煙に咳込みながら、
じゃあそのドアなぜ早く開けんのだ
と苛立たしげに言った。
中から鍵がかけてあるから外からは開かないんですよ。じゃあ密室じゃないか。
言ってしまってから警部はその密室という言葉の響きに騒然となった。
おい、ひょっとするとこれは密室じゃないか。うよ。
竹内刑事はそんな警部の嬉しそうな表情を怪訝な面持ちで眺めている。最初に正気に帰ったのは村田だった。彼は組の者に早くバーナーを持ってこい、ドアを焼き切るんだと命令した。その間に警部はシェルターの周りを確認した。埃や灰をかぶっているがどこにも傷はついていない。縦横20センチくらいの四角い換気口以外に抜け道は見当たらず、すべて厚さ10センチの鋼鉄で覆われていた。バーナーは村田が扱った。ドアの鍵の場所にガスの炎を当てているがなかなか効果が現れない。村田は焦がれて じれて若い者3人を呼んで一緒にドアを蹴った。するとどうだろう、あんなに健康に見えたドアの鍵が壊れたらしく、ドアがバタンと内側に開いた。シェルターとしては欠陥品のように思えたが、今の場合はドアが簡単に開いたのだから文句は言えない。入り口を通して暗い空洞が見えた。最初は暗かったが徐々に明るさを増していくのが外からも分かった。密室には警部と村田が懐中電灯を片手に入った。薄暗い部屋の中で一瞬クラッとした。石油臭いのは石油ストーブが燃えているせいか。ドアを開けたことで外の熱風が中に入ったらしく、内部もかなり熱くなっている。組長は部屋の中央、クッションの上に仰向けに倒れていた。左手は胸の上に置かれ、右手は週刊誌を握りしめていた。警部が会長の胸に手を当ててみると、すでに心臓は鼓動を止めていた。一見したところ、外傷はない。彼は心臓にナイフが刺さっていれば面白かったのにと思い、正直なところ少しばかり失望感を味わった。しかし、こんな田舎町に完璧な密室を求めても仕方がないのかもしれない。
死んでるよ。
警部がしらけた口調で言うと、村田は愕然となった。
そんな。
警部が改めて部屋を点検してみると、吊るされた懐中電灯は消えていた。暗かったのはそのせいだ。スイッチを動かしてみたが何の反応もない。電池が切れているらしい。その時、屋敷の北側、シェルターのすぐそばで火の手が上がった。燃え残っていた火が風に煽られ、再び勢いを盛り返したらしい。シェルターの中もかなりの暑さになってきた。外から竹内刑事の声がした。
警部、監察医と救急車が来ました。
わかった。
それから、山田組からロケット弾がもう一発撃ち込まれる危険性が。
よし。この付近の徹底的に洗って不審な奴は取り押さえろ。
警部は取り急ぎ現場の写真を撮らせると、火事の延焼という非常事態を鑑み、会長と組員2人の死体を救急車で隣町にある大学病院に運ばせることにした。数分後、消防車の到着で屋敷の火は完全に消し止められたが、まだあちらこちらから白い煙が立ち上っている。何人かの咳込む声が聞こえた。警部は額に吹き出た汗を手で拭った。結局2発目のロケット弾は撃ち込まれてなかった。犯人たちにも三和会の騒然とした様子がつかめたのだろう。警部は現場を歩きながら被害状況をもう一度点検してみた。死者3人、負傷者5人。建物の損壊程度はシェルターの据え付けてあった旧使用人部屋がロケット弾の爆発によってほとんどが破壊、あるいは消失。無事なのは各シェルターだけというありさまだった。ロケット砲の威力をかなり甘く見ていたが、これは予想外の威力だった。この後、二つの組はどうなるのだろう。
山田組としては重傷を負わされた親分の仇は取ったが、今回の罪は重い。幹部連をこれで逮捕すれば、組織は一挙に縮小の方向に進まざるを得ない。あとは怪我人の組長と猛録したばあさんだけでは組の運営は苦しい。一方の三和会は弾を取られ、他にも2名失ってる。組の力も相当低下するだろう。これで白岡から暴力団を一挙に駆逐してしまうのも夢ではなくなった。二つの組に競わせてお互いの力を疲弊させる。当初は考えていなかったが、結果としてはうまい戦法になった。そんな時にロケット砲発射の犯人逮捕の知らせが入ってきた。残された一機のロケット砲も押収したという。
よし、これで事件は収束の方向だ。
警部は手をバシッと叩いて喜びを体中に表したが、ハッとした。
冗談じゃないよ、まだ密室の謎が残ってるじゃないか。
小躍りしながら再び核シェルターに入った。シェルターの中に黒い人影があった。
おい、誰だ。
あ、警部さんですか。わしです、村田ですよ。
三和会の若頭村田良次が慌ててストーブから離れると警部に頭を下げた。
おい、何してんだ。
いえ、親分の仇を取るために証拠を探してるんです。
バーが余計なことすんな。現場はそのままにしておかなくちゃならんのだ。さあ、いいから出てくんだ。
はい、すいません。
村田が出ていくと、警部はストーブの上にかがみ込んだ。まだ赤々と燃えていた。その上の換気口からは冷たい空気が流れ込み、警部のほてった頬を撫でた。
さて、会長はどうして死んだのだろう。
警部は腕組みをしながら考え込んだ。
黒星警部。
いつの間にかシェルターの中に入ってきた竹内刑事が耳元で怒鳴ったので、警部は腰を抜かさんばかりに驚いた。
うわ、なんだ、いきなり人のそばででかい声出すな。
だって大事件なんです、黒星警部。
そうかそうか、俺はよかった。だがな、俺の名前は黒星じゃなくて黒星だ。それで俺をコケにすると、
いくら俺が失点続きとは言っても、署に入りたての若造にまでバカにされる筋合いはない。しかし今度もしくじったら本当の黒星になってしまう。そこまで考えて、おっと、縁起でもない、なぜ弱気になるんだ。この機会を捉えて奇怪な密室事件を解き明かして、白岡署に黒星警部ありということを天下に知らしめなくてはならないのではないかと思った。
警部、お加減でも悪いのですか。
竹内は警部の泣いたり笑ったりの変幻自在の顔に戸惑った。
おお、そうだった。
警部は咳払いをすると竹内に向き直った。
大事件というのは何だ。
三和会長の死体が盗まれました。
盗まれただと、バカ者、どうしてそれを早く言わんのだ。
ですから、さっきから僕は。
うるさい。で、病院から盗まれたのか。
いえ、病院に向かう途中の救急車の中からです。
山田組の仕業か。
多分そうです。走行中に乗り込まれました。
車の走行中にどうやって乗り込むんだ。おかしいじゃないか。
不思議ですね。
バーカ、監視に照れるやつがあるか。早く現場連れて行ってくれ。
なぜ死体を盗む必要があるのだろう。しかも走ってる車からだ。警部はパトカーに乗り込むと、右手で顎を撫で、お得意の禁止木工のポーズをとった。警部たちの乗ったパトカーは白岡から隣町へ向かう県道を進み、町の境を少し行ったところで車1台通るのがやっとの狭い農道に入った。問題の救急車は田園の中に頭を突っ込む形で止まっていた。車のそばの水田の中で、運転手と白衣を着た監察医の倉沢が警官の質問を受けていた。水田にはこのところの寒さで霜柱が立っており、歩くと盛り上がった氷の柱が小気味よく崩れた。車の周囲には足跡が入り乱れており、どれが誰のものかは分からなくなっている。それに農道は簡易舗装されてあるので、犯人がどちらに逃げたかも分からない。初老の倉沢は警部を見ると、首のあたりをさすりながら苦笑をした。
いやー、やられたよ黒沢、面目で。
警部が聞くより先に倉沢が事件の経緯を語り始めた。
ロケット砲襲撃の危険があったので監察医の倉沢は組長と組員2人の計3人の死亡を確認すると大学病院で司法解剖をしてもらうために運転手と一緒に運転席に乗り込んだ。後部のスペースはすでに3人の死体でいっぱいで他に誰も乗らなかった。町の境を越した頃だから走り出してから10分も経過していただろうか、突然背中に硬いものが突きつけられた。
おい車止めろ
という声が背後からした。振り向こうとすると、
後ろ向いたら命はないと思え
とドスの効いた脅しを受けた。男は、
俺は山田の身内の者だ、三和会長の体をもらっていくぞ
と言うと、いきなり二人の首に手刀を当てた。男には空手か何かの心得があるらしく、首の急所を殴られた二人は気絶してしまった。そして気づいた時には男と会長の死体は消えていたという。警部が後部席を覗くと、三和会組員二人の死体がシーツにくるまっているのが見えた。
気絶してたのは何分くらいかな。
多分15分くらいだと思う。時計見たら9時45分だったからね。それからすぐに無線で助けを呼んだんだ。
後部席から男に脅されたと言ったけど間違いないね。
それは確かだ。
すると三和会長宅で車に死体を乗せた時に紛れ込んだのかな。
そんなはずは絶対ないね。乗せる時みんな見てたじゃないか。そんな時間なんてなかったはずだ。
警部はその時の光景を思い出していた。
うん、俺もその場で見ていたっけ。だったら信号待ちの時に乗り込んだのか。
途中どこにも止まらなかったよ。黒さんも分かってるだろ、救急車は信号が赤でも優先的に走れるんだ。パトカーだって同じじゃないか。
それもそうだ。
途中で飛び乗るったって無理だぜ。こっちは50キロ近いスピードで走ってんだからな。たとえ飛び乗ったとしても後ろの扉には鍵がかかってんだから忍び込みようがないんだ。
倉沢は救急車のボディを叩いた。見ると最後尾が怪我人や死人の搬入口になっており、全部の2つのドアを除けばここが唯一の出入り口である。側面のガラス窓は内側からしか開かず、もしこじ開けだとしても大の大人が侵入するのは困難だ。今ガラスはピタッと固く閉ざされていた。
おお、警部が狂ったようになった。これも密室
じゃよ、密室。
倉沢が警部が言うより先にいともあっさり言いのけてしまったので、警部は獅子舞のお獅子のように口をパクパクするだけだった。立て続けに起きた不可解な二つの密室事件。黒星警部が三和会の現場検証を終えて署に戻ったのは午前0時だった。そのまま捜査一係の自分の部屋について一服していると、廊下をドタドタと走る足音が聞こえてきた。
またあいつか。
ドアがバタンと開いて竹内刑事が部屋中に響く大声を出した。
大変です、一大事です。
お前いつだってそれだよ。いいから早く行ってみろ。
犯行を自供しました。
驚いて警部は飛び上がった。
誰が。
山田組のばあさんです。
どうしてまた。
警部は絶句した。
いやね、僕たちが山田組の方に乗り込んで三和会長の死体がないかどうか家宅捜索していたところ、ばあさんが着物姿に清掃して挨拶しに来たんですよ。実は三和をやったのは私だ。9時に八幡様で藁人形を刺した時、確かな手応えを感じた。だから私を逮捕してくれって言うんですよ。
それでお前どうしたん。
呪いで殺したなんて今時信じられますか、警部。ですから僕はばあさんに今日のところは遅いから休んでくれ、明日改めて話を聞こうということにしたんですよ。
ばあさんが気が狂ってるというのは本当なんだな。
僕もそう思うんですが、ただちょっと気になるのは、八幡神社で張っていた連中がばあさんが9時に仕上げの一撃を与えた時に助けてくれという男の声を聞いたって言ってることなんです。
八幡神社と三和会じゃ 1.5 キロも離れてんだぞ。聞こえるわけがないじゃないか。
そりゃそうです。だからちょっと気味が悪いでしょ。
ほほ。
突然警部が含み笑いをした。
面白い展開になってきたな。
どうしてですか。アホらしくて相手になってられないっすよ。
あってそうじゃないか、オカルティズムだよ。最初は怪奇的に雰囲気を盛り上げておいて、後でこの俺が合理的な説明をつける。舞台条件は完全に整った。この白岡もそれほど捨てたもんじゃねえな。警部はほとんど事故の世界に没入していた。
バカ、相手になってらんねえよ。
おい、今なんだ行く、なんか言ったか。
いえ、バカなばあさんだと思いましてね。
竹内はまた警部の病気が始まったと半ば諦め顔で部屋を出ていった。ちらっと警部を横目で伺うと、周りのことは目に入っていないといった体でまたブツブツ独り言をつぶやいていた。翌朝8時、警部が三和会の現場に到着した時には、竹内刑事はすでに忙しそうに動き回っていた。現場を初めて迎える朝日の中で爆発の跡も生々しい。太い柱が何本も折れ曲がり、細かい木片が散乱して山となっている。煙出しの半分が駆け落ちているのも破壊力の凄まじさを物語っている。その中にあって核シェルターだけが最初に置いた時のままの姿を留めており、全体的に何かアンバランスといった印象がある。黒い怪物は刻々と口を開けたまま黙して語らなかった。内部に残されていた指紋は会長のものだけ。ストーブにあった若頭の村田の指紋は運び込む時に付着したものと分かった。
警部、おはようございます。
竹内は愛想よく警部に挨拶をすると、シェルターの中を覗き込んだ。こいつはいつもどうして元気があるんだ。名古屋生まれの竹内はスラッとした体育に今風のかっこいいコートで身を固めているが、どこか垢抜けしていない。
へえ、これがミスですかね。立派なものじゃないか。
竹内の声には人を小馬鹿にしたような響きがあるが、警部もそれをさらっと受け流した。
確かに鍵のかかった部屋の中で起こった事件に違いないですけど、僕は単純な事故死だったんじゃないかと思いますね。
どうしてだ。
だって会長は心臓が血管がという言葉を残しています。前々から心臓が弱っていたところへあの爆発でしょ。驚いてショック死でもしたのだと違いますか。
そういうのは浅知恵というんだ。あれだけ壁が厚いと外の音が中に聞こえないんだ。現に外部と内部の通信に携帯無線機を使っていたくらいだからな。
あ、そうか、さすが警部、伊達に年取ってない。
警部もおだてられてまんざらでもないようだ。
じゃあ警部、山田組がシェルターに何か仕掛けたというのはどうです。毒殺するとか。
あのな、あれだけ厳しく警備していたのにどうやって忍び込める。絶対無理だ。
内部に敵の手の内の者がいた。
ロケット弾が飛んでくるというのに死の危険を冒してまでそんなことするだろうか。爆発の時点で山田組から外出していた者はいなかった。
じゃあ自殺しかない。そうだ、それに決まってる。会長は確か魔が差してとも言ってますね。これは魔が差して自殺する気になったという気持ちの表れですよ。やったね警部。
嬉しさ余って竹内の手が警部の背中をついた。軽く触れたつもりだったが、かなりの力がこもっていたらしい。よろめいた警部は鋼鉄の壁に激しく頭をぶつけてしまった。
で、何すんだこの野郎。自殺する奴がそんな安易なダイイングメッセージ残すか。
その時だ、軽い脳震盪を起こして頭を抱えていた警部の脳の中に何かがひらめいた。
おい竹内、この事件の謎が解けたぞ。
またご冗談を。
私のこの灰色の脳細胞をもっとすれば、この世に解けない謎なんてありえない。
竹内は、灰のような燃え尽きた脳細胞じゃないのと口の先まで言葉が出かかったが、口にする前に危うく飲み込んだ。
どういう解決法なんですか。
よくぞ聞いてくれた竹内君。
警部は少し間を置くともったいぶって話し始めた。
ロケット弾の爆発の衝撃が凄まじかったのは、この被害状況を見てもらえばわかるよな。その中にあって唯一核シェルターだけは前のままの姿を残していた。わかるな。
ええ、
しかし外側の姿に騙されちゃいけないぞ。実はこのシェルターにも相当な衝撃があったはずだ。するとどうなるか。シェルター自体が凶器になるのだ。
凶器って？
親分の頭があの振動で鋼鉄の壁にぶち当たったってことさ。壁が凶器になったんだ。
じゃあ会長は壁に当たって死んだって言うんですか？
その通り。
だったら僕にも言わせてください。死体発見の際の状況は覚えておいでですよね。
ああ、
あの時ストーブ燃えてましたよ。
確かに。
つまり内部はそれほど振動がなかったんですよ。
どうしてだ？
あのストーブは耐震装置つけてますから、震度4以上になると自動的に火が消えるようになってんです。それが意味することは、あの時は震度3以下だった。その程度の揺れで頭をぶつけるようなことになりますか、警部？
竹内は三電気製のストーブを指さして、耐震マークを見せたので、警部は何も言えなくなってしまった。一方、会長が消失した救急車には関係者以外の指紋は検出されず、会長を乗せた担架、車のシートの背もたれ、犯人が降りたと思われるドアからは布で拭き取ったような跡が見られた。もちろんそこにも指紋は検出されなかった。山田組に対する捜査は厳しく行われたが、あの時間、姉さんと3人の護衛以外は機動隊の目を盗んで忍び出ることは無理だった。ロケット砲を撃った3人は9時45分には例の空き家で逮捕されているし、彼らが9時30分に救急車を襲い、死体を隠してまた戻ってくるのは時間的に不可能だった。会長の死体はその後発見されていない。残るは姉さんだが、夜10時に山田組に戻っている。150センチ余りの小さな体で、全ての仕事をこなすのは無理だろう。彼女はしわくちゃだらけの醜い顔を真っ赤にして、先代の恨みを晴らすために私がやったのだから逮捕してくれと言い張ったが、相手にされなかった。その日の長官のトップはどれを取っても、ロケット砲、三和会を直撃、会長死亡といったセンセーショナルな見出しで飾られていたが、中には、魔術の殺人か、山田組仙台組長夫人犯行を表明というのも見られた。これは思ったより手強い事件になりそうだぞ。警部は自分のデスクで新聞に目を通していたが、その第一面の片隅に小さな記事を見つけて、おやっと思った。三電機社長 G を表明。
三電機、あてどこかで目にしたな。
警部はしばらく記憶の糸をたぐっていたが、
ああそうだ、核シェルターの中にあったストーブの製造会社名だった
と思い当たると、急いでその記事に目を走らせた。
三電機社長は24日記者会見を行い、同社の石油ストーブによる一酸化炭素中毒事故について公式に陳謝するとともに、事故について経営責任を取るため社長を辞任すると述べた。
くそ、欠陥ストーブだったか。それと会長は有毒ガスで中毒死したんだ。なんてこった。
警部は予想外の成り行きに舌打ちし、至急現場に確認を取った。果たして欠陥ストーブと同じ機種であることが分かった。
ダイイングメッセージの欠陥とは、欠陥のことだったんだ。
そしてそばにいた竹内に、三電機の代理店の者を連れて現場で確認してこいと命じた。ところが暗に相違して、竹内は首をうなだれて帰ってきたのである。
問題はありませんでした。
問題がないとはどういう意味だ？
あのストーブは確かに同じ機種でしたが、ちゃんと補修工事受けてました。ですから中毒死というのはありえない話なんです。
だって言われてみればそうですよ。密室の中に最初に乗り込んだのは警部と若頭の村田でしょ。もしその時有毒ガスが充満してたら、二人ともおだぶつになっていたんじゃないですか？
それもそうだな。
警部はさすがにがっかりした。
他に方法がないとすると、
呪いの殺人ですか？警部お得意のやつ。
お得意のだけ余計だ
とは言ったものの、警部は急速に自信がなくなっていくのを感じた。
しかしそんなはずがあっていいものか。
警部は絶句したと、その時だった。僕に3時間だけ時間をください。突然竹内が古いギャグのようなことを言ったので、警部は物思いから我に返った。
どうした？
僕には事件の輪郭がなんとなくつかめかけてきました。
竹内の顔が嬉しさをいっぱいに表していた。
お前がか。うん、冗談言うな。
嘘は言ってません。もう一度言います。僕に3時間時間をください。夕方の6時には事件のアウトラインが説明できると思います。
そう言うなり、竹内は警部の返事も待たずにドタドタと駆け出していったのである。
その部屋にはたった一人の人間しかいなかった。そして物音といえば、その人間が紙の上を一行ずつ書いていくペンの走る音だけだった。紙の上に書かれていく言葉を読んでいる者は誰もいない。もしいたら自分の目を疑ったに違いない。なぜなら書かれているものは事件の真相を明らかにする内容のものだったからだ。
彼は顔を上げた。その手に紙を取り上げ、注意深く読み通した。
よろしい。すべてが見事に明確にされている。
彼は手紙を三つ折りにすると封筒に入れ、丁寧に糊で封をした。封筒の表には白岡警察署と目立つように署し、裏に自分の名前を署名した。
これでいい。
彼は諦めに似た表情をし、深くため息をついた。
魔が差した。悪魔め。
午後6時、白岡署の三和会会長殺人事件捜査本部は熱気で溢れていた。黒板を取り巻いて県警の関係者、署長以下、部の者が勢ぞろいしており、捜査会議が始まったところだった。そこにドアが開いて竹内刑事が入ってきた。彼がかなり興奮しているのは誰の目にも明らかだった。彼は、
遅くなって申し訳ありません、と一礼するととんでもないことを言った。
事件の謎が全て明らかになりました。
一座がどよめいた。しかし竹内はそれには気にも留めずに、
今から三和会会長殺人事件、並びに同死体消失事件について私なりの解決を申し述べます。と続けたので、その場の収拾がつかなくなった。一度を制したのは黒星警部だった。
まあ皆さんお静かに願います。会議の進行上ちょっと異例のことですが、ここは竹内くんの話を聞いてみようじゃありませんか。
彼はそう言うと、目顔で竹内に話すように命じた。目眼。
ありがとうございます警部。
竹内は警部に礼をすると話を始めた。
解決の糸口が見つかったのは、三電機のストーブの欠陥品の新聞を見た時です。三和会会長が言った欠陥が欠陥であることを看破したのは黒星警部の手柄ですが、そのストーブが欠陥品でないと分かった時、私は欠陥品はストーブ以外の何か別のものではないかということに思い立ったんです。それは何かと言いますと、
竹内は一同の反応を見るため少し間を取った。誰もが竹内の言葉を聞き漏らさないように彼の一挙手一投足を見守っている。
核シェルターだったのです。では核シェルターのどこが欠陥か。シェルターが三和会に運ばれた時、若頭の村田が1000万を500万に負けさせたと得意そうに推奨していたのが私の耳に残っています。
500万、果たしてそんなに負けるものなのでしょうか。私はそこに疑問を持ち、今日直接東京の業者のところに行ってみました。黒星警部に3時間だけ時間をくださいと言ったのは、実は東京に行って帰るだけの時間を考えていたからです。とにかく業者の倉庫で在庫品を見せてもらったところ、初めは見逃していたのですが、在庫品と三和会のシェルターの間に大きな違いがあるのに気づいたのです。気づかないほど小さいが致命的な欠陥です。
部屋の中は静寂が支配している。誰も一言も口を聞かずに竹内の話を聞いていた。
それは換気口の有無です。
おい、だってあのシェルターには換気口がついてたじゃないか。
ええ、換気口があるのが欠陥なんです。
どういうことだ。
だって核戦争が勃発して死の灰が空中を漂っている時に換気口があったら、外気がそのままシェルターの中に入ってきてしまうじゃありませんか。本式のシェルターは空気浄化装置がついてるんです。
そんなものか。
警部は半信半疑である。
そうなんです。その致命的な欠陥が500万も負けた理由なんです。 業者としても欠陥品を売るつもりはなかったのですが、それを無理して売ってくれと言ったのは三和会の若頭村田だったのです。当分核戦争の心配はないのだし、とりあえず一時的に避難するだけなのだからというのが三和会の言い分です。まあ三和会としても資金繰りに苦しんでいたわけですから、その意味でもこの500万は非常に大きかったのではないかと思います。後でこの点に関して村田に問いただすと、最初はさすがに否定していましたが、結局しぶしぶ認めました。
結果についてはそれで分かったけど、死因は何なんだ？
実は酸欠なんです。頸部がずっこけて椅子から滑り落ちそうになった。
おい、バカを言え。あのシェルターに換気口があったのは誰でも知ってんじゃないか。
あることはあったが、本来の役目を果たしていなかったのです。
どういう意味だ？
換気口が閉じた状態にあったのです。会長は換気口の存在に安心しきり、それをよく確かめずに入ったために、8時30分頃空気が悪くなったのか眠気を催しています。爆発の時の振動で一時的に意識を回復しましたが、体が言うことを聞かない。頭では酸欠状態に気づいて換気口を見ますが、全然役に立っていないことを知って、無線機に向かって最後の力を振り絞って血管だと叫んだのです。だが時すでに遅し、彼は力尽きてしまった。
そんなバカな。会長の死体が運び出された後に、私がシェルターの換気口を見たら、ちゃんとそこから空気が流れ込んでいたぞ。
警部はその時の頬に当たった冷たい空気の流れを思い出し、確信を持って言い切った。だが竹内は即座に切り返した。
その時若頭の村田の姿を見ませんでしたか？
まあ、そういえば。
警部はシェルターの中で村田の黒い影を見たのを思い出した。実はその時村田は換気口を直していたんです。
なぜそんなことを？
村田は換気口を閉じていたことで会長が命を落としたと知って慌てて直したのです。買ったばかりで慣れないこともあったのですが、換気口を開けるのを忘れるという自分のうっかりミスで会長が死んだことが分かれば、下の者に示しがつかないし、酸欠で会長が死んだとあっては組の名誉にも関わる。そう考えたのでしょうね。
換気口はそんなに簡単に直せるものなのか？
閉じた格子のレバーを手で持ち上げるだけです。
誰もがシェルターの扱いに慣れていなかったのか、会長含めて。
部屋の中が水を打ったように静まり返った。それからシェルターを破った時、ストーブは勢いよく燃えていました。これは何を意味するか。大抵の人は換気口があることを知っているから、シェルターの中でまさか酸欠状態が起こっているとは夢思わない。これも完全に騙された理由です。しかし実際にはかろうじて燃え残っていたストーブの火が、シェルターのドアが開いたことで新しい空気を得て再び勢いを取り戻しただけの話なのです。ドアを蹴った時、最初暗かったのが徐々に明るくなっていったのを思い出してください。
それじゃあ俺がシェルターに入った時、クラッとしたのは空気が悪かったからか？
そうです。ただしストーブを生き返らせるだけの酸素は入っていたわけです。
酸欠でストーブが不完全燃焼を起こしてたら、いくら俺でもわかるだろうがな。
あの時周りでは爆発による火は消えていましたが、煙が充満していましたから、部屋のちょっとした匂いも外の煙でごまかされてしまったんですね。せいぜい咳を臭いのが鼻につくくらいでしょう。
警部はシェルターを破った時、石油の匂いがしたのを思い出した。あの時は石油ストーブが勢いよく燃えていたから騙されてしまっていたのである。
そういえばシェルター内部は随分暑かったっけ？
それも外の熱風が流れ込んだのだと警部はお考えになりましたが、実際はストーブの熱で相当熱せられていたのです。
死因についてはそれでいいとしよう。では救急車の死体はどこへ消えた？どこで山田の組員が侵入してきたんだ？
侵入したという事実は最初からありませんでした。竹内が驚くべきことをさらりと言ってのけた。
どういう意味だ？
密室であっても密室ではなかったのです。ストーブのことをもう一度思い出してください。ストーブは残り少ない空気の中で消える寸前にあった。しかし新しい空気に触れてまた蘇ったのです。それと同じことが三和会長にも起こった。 発見された時彼の心臓は停止し仮死状態にありましたが、新しい空気に触れて生き返ったのです。
そんなバカな。
酸欠状態で人間が生きられるのは約3分くらいだとされています。会長はそのギリギリの間シェルターの中にいて一時的に死にましたが、生き返る可能性はかなりあったのです。
それでこの事件の全てが説明できます。
救急車の中で意識を取り戻した会長は隣に2人の組員の死体を見て自分の置かれている立場を瞬時に把握しました。そして彼が打った手は自分が山田組員になりすますことで乗り込んだ山田組員が三和会長の死体を奪うという芝居を演じたというわけです。
それから運転席に座っていた2人を拳銃で撃つと脅し気絶させて逃げる。
三和会長はさらに自分が触ったところは指紋が残らないように丁寧に拭いています。それにあの時間帯、山田組ではばあさんと3人の護衛以外は外出していなかった事実、これも犯人は三和会長以外には考えられないということを示しています。
三和はあの時確かに死んでた。俺も倉沢さんも確認してんぞ。
監察医の倉沢さんの検視も不十分なものでした。しかしあの火事場のどさくさの中ではそれもやむを得なかったでしょう。ロケット砲の攻撃を避けるために即座に死体を病院送りにした警部の措置は賢明だったと思います。
警部は悔しそうな顔をしたが、そのまま竹内に質問を畳みかけた。会長がそんな芝居を打った理由は、
山田組に罪をなすりつけることができるのが一つ、それから自分の、対面があります。
対面？
そうです。一つの組の親分を張っている者が何かわけのわからないみっともない死に方をしたとわかれば、会長はもとより組の威信は低下しますよね。それよりは自分が死んだということにしておけば、残された組の者は山田組に復讐を誓い、団結がより強固なものになるでしょう。
部屋の中はしんとして声も出なかった。よくぞそこまで調べ上げたな。
最初に沈黙を破ったのは所長だった。
死体がないので何とも言えないが、三和が生きている者として手配書を回しておこうじゃないか。
彼は竹内にねぎらいの言葉をかけると、黒星警部に皮肉の目を向けた。
換気口の結果を見逃したのは君のミスだね。推理小説を読むのも構わんけど、そんなことで現実の事件の基本的な捜査がおろそかになったらダメだ。君も竹内君を見習った方がいいな。
警部はすっかり落ち込んでしまった。あまりのしょげように所長もかわいそうに思ったのか、会議室を出るときに言った。
君もよくぞ竹内君をここまで育ててくれた。その点だけは評価する。いえそれほどでも。竹内君は筋がいいですから私の方も楽ですよ。換気口の血管ももう少し時間があれば気づくことでしたが、やはり若いつのは回転が早い。ああ竹内君。
はは。 , 笑い方もどこかうつろに響く。竹内は後で頸部の雷が落ちるなと思った。
エピローグ1。それから数日後、白岡署に一通の書状が届けられた。署名は三和倉之助とあり、三和会の解散を通知するものだった。内容は竹内が述べたものとほぼ一致した。逃げ切れぬと判断した会長が若頭の村田と相談してのことだったらしい。これは逆転にかすかな望みをつないでいた黒星警部を絶望に陥れた。
くそ負けだ、くだらないミスに負けた畜生。
まあそんな気を落とすことはないですよ。竹内が慰めの言葉をかけても何の効果もなかった。
うるさい、あんなのは史上最悪のミスだ。あの程度の間の抜けたトリックだからお前みたいなアホに解けたんだ。
それを解けなかった警部はもっと間抜けという言葉が喉のところまで、ところまででかかったが、竹内は無理やり飲み込んだ。警部の理想が高かったんです。現実には小説で起こるようなことは起こらないものなんですよ。
ああそうやって俺のことをバカにするんだな。もういい、嫌いだ、大嫌いだ、こんな田舎町。
そう言うなり警部は入り口に貼り付けてあった三和会会長殺人事件捜査本部と書かれた紙をズタズタに引き裂いた。
やれやれ、
事件は黒星警部のため息とともに終了した。エピローグ2。その部屋にはたった一人の人間しかいなかった。そして物音といえば、その人間が紙の上を一行ずつ書いていくペンの走る音だけだった。紙の上に書かれていく言葉を読んでいる者は誰もいない。もしいたら、我と我が目を疑ったに違いない。なぜなら書かれているのは、事件の真相を明らかにする内容のものだったからだ。彼女は顔を上げた。その手に紙を取り上げ、注意深く読み通した。彼女は取り除すような声でクックと笑った。シワがその方に深く刻まれた。すべては警察がいけないのだ。彼女が三和蔵之介を魔術で呪い殺したというのに、黒星警部らは頭からバカにして受け付けなかったのだから。凶行の日の夜9時、彼女が八幡神社の藁人形に強烈に放った一撃は確かな手応えを感じさせた。彼女は三和をついた、ついに闇に葬ったと確信したのであった。亡き先代の恩を仇で返した三和を殺したことは神器の世界では勲章である。堂々と名乗り出て世の中にヤクザの掟の厳しさを知らしめなくてはならない。お縄につくのは名誉なのであった。かかる状況にもかかわらず、警察は彼女の言うことを信用しなかった。彼女は逆に猛禄バー老人ボケとバカにしたような目で見られた。しかし呪法というものがこの世に存在するとしたら、警察は腰を抜かすほどびっくりしたに違いない。あの夜の9時、彼女の呪いが功を奏し、三和はシェルターの中で絶命した。そして、殺すのが簡単にできるのなら、生かすのもまた簡単である。救急車の中で息を吹き返した三和は、運転席に座っている二人を殴って逃走した。考えてみれば、酸欠や一酸化炭素中毒で死んだ者が、そう簡単に生き返るはずがない。新聞報道では、いい加減な警察の説明が書き立てられていたが、彼女は滑稽さを感じるだけだった。あのような状況では呪法でしか人間は蘇ることはできないのだ。
そんなこともわからぬ愚かな警察め。
彼女は柱時計に目をやった。針は間もなく8時を指そうとしている。彼女は両手を机につき、難儀な様子で腰を上げると障子越しに声をかけた。
おい、お前たち、八幡様に行く時間じゃ。
障子を後ろ手に閉めた時、ちょうど時計の鐘が8つ不気味に鳴り響いた。
三和の死体は今頃どこに隠れていることかの。
含み笑いをした山田組の姉さんは、少なくともこの時点では自分が三和をやったことを確信していた。
だってな、そうでなければ事件の説明がつかないじゃろうが。
エピローグ3。三和会長が救急車の中から姿を消したとき、一番慌てたのは若頭の村田良次だろう。何しろ彼が会長を闇に葬る段取りをつけ、それがほとんど成功しかかっていたからである。実は村田は山田組と内通していた。山田組のために三和会潰しを画策し、成功した暁には古巣の山田組に復帰する手はずになっていた。まさか三和会のナンバー2の村田が敵の回し者だとは誰も思うはずもない。三和蔵之介が四代目の後目相続問題のごたごたから山田組を飛び出したとき、村田は一旦は三和側についた。しかし三和の命令で組の若い者が山田組長をピストルで撃ったとき、村田は三和の武闘的な性格がいつかは組を潰すであろうことを察知し、そうなる前に山田組と接触して自らの保身を図ったのである。山田組がロケット砲を買い込んだとき、村田の頭に素晴らしい案が浮かんだ。三和会長を殺す絶好のアイデアだ。ロケット砲の防御用として核シェルターを購入し、その中で事故死に見せかけて会長を殺す。すごく簡単に準備でき、万一失敗した時にもごまかせる方法だ。東京の業者の在庫品の中にたまたま欠陥品のシェルターを見つけた。このシェルターには空気浄化装置の代わりに換気口がついていた。業者の話ではこれは核戦争には役には立たないが、関東大震災クラスの災害には十分使えるそうで、欠陥品というよりは休止のシェルターだと思ってほしいとのことだった。いずれにしろ売れ残っていたお荷物だったので、かなり安く買うことができた。
村田は事件当日、シェルターの換気口を閉じておいてから石油ストーブを中に入れた。そして三和会長がシェルターに入ると外に突っかい棒をかけて中から開かないようにした。厚さ10センチの鋼鉄はシェルター内の音をシャットアウトできるので、あとは閉じ込められた会長が中で泣こうがわめこうがどうしようもないのである。携帯無線機があるではないかって冗談ではない。密閉した鋼鉄製のシェルターは無線も通さないから会長は外部との連絡さえできないのだ。当時村田が無線で話していたのは三和会長ではなく、空き家の分譲住宅の2階で待機中の山田組のロケット砲打ち込み部隊だった。あの時は周りに組の若い者がいる手前、無線で会長と連絡するふりをする必要があった。ロケット砲部隊に会長と話す風を装って、それとなく三和会の内情を知らせ、ロケット砲発射のタイミングを教えていたのである。無線を通す声だからかなり雑音が入っていて、誰も会長の声と違ってても気づかない。そして通信には合言葉を使った。例えば、親分どうしましたかは守備はどうか、休まれてしまったらしいなは打ち込んでもいいぞといった具合だ。実に周到に練られた計画であった。三和会長が死体で発見された時、計画が成功したと一旦は喜んだが、救急車の中から会長の死体が消えた時はすっかり顔が青ざめてしまった。まさか会長が息を吹き返したなんてことが起こるのだろうか。杞憂であればいいと念じたが、何日かして会長から連絡があり、不安が現実のものとなってしまった。しかしその時の会長は村田のシェルターの罠には気づかなかったようで、逆に潜伏先のホテルから今後の自分の身の振り方について村田に相談を持ちかけてきた。村田は災いを転じて福となす計画を思いついた。
親分がここで生き返ったとあってはみっともなくて、組の者に示しがつきません。せっかく山田組に対して一致団結しているところですから、今のところは親分は死んでいるものと思わせておく必要があります。それに山田組に何を言われるか知れたもんじゃありませんしね。組のことについては私に任せておいてください。
そう言って三和会長を無理やり納得させた。ところが警察は会長の偽装紙をいとも簡単に見破ってしまった。そうなればあとは一つの手段しか残されていない。
親分、かくなる上は組の解散届を親分から出していただくしか方法はありません。やむを得ないか。
ところが三和会は解散し、若頭の村田良次は組長代行として組をまとめ、適当な時間を置いて山田組に復帰するタイミングを図っていたが、なんと病院で療養中の山田組4代目は傷が悪化してあっけなく息を引き取ってしまったのである。かくして行き場を失った村田の率いる三和会と組長を失った山田組は自然解散という形で白岡を離れることになった。結果としては黒星警部の思うようになったのだが、
どうもあっけない結末だったな。以上。
長かった。60ページあった
はい、というわけで以上です。
今日長かったわ。今日1時間半
いつもよりちょっとプラスアルファで言ってるような感じでしたね、はい、
1時半になっちゃった、はい、というわけで以上です。
あっち行ってこっち行ったみたいなあれでしたけど、はい。
というわけで、音声ですよ、み。648、おっちゃんコント、まあおっちゃんじゃないんですけど、どうせ朝までやるんでしょ？やらない。ならお風呂に入ってくるね、と。いや、風呂入ってくるのはいいと思うんですけど、別に。
風呂入ってくるのはいいと思うんですけど、朝まではやりませんよ、やんないですよ。で、649、おっちゃんが RPG7 を買ったと聞いてって書いてあるんだけど、データ誘導のあのミサイルね、ミサイルとかロケットか、うん、RPG7 ね、はい、買ったと聞いてって、まあおっさんじゃないしね、買えません。で650、おちゃんこって書いてあるんですけど、まあこんばんはですけど、まあ
3じゃないんですけどね、はい、で651原宿わら人形って書いてあるけど、原宿わら人形、あんなか原宿でわら人形かっつって、うん、はい。で652会長死亡フラグ立ってるって書いてあるけど、ああもうここはね会長行くかなっていう、はい、ありましたけど、うん、まあ最後結局死にましたけど。で653イザムオイスとイザムじゃないです、はい。でまたまた板乳実況って書いてあるけど違います、はい。ラジでジャンル名とか見てもらえればわかると思うんですけど違います、はい。で、654ウホって書いてあるけど、うん、黒星さんね密室って聞くとすぐねウホって言っちゃうの、ね、で655岩座さん数時間ぶりって書いてあるけど誰、どう考えても書き込み間違えてるね、ここに書き込む、うん、俺じゃないねこれ岩座さんって言ってるしっていうか全然違えじゃん、名前違いすぎだろどう考えても、どんだけ変わってんだよ名前、意しか合ってねえじゃん。で、656えらい派手な話だなって書いてあるけど、ヤクザのあれが入っ、ですからね、で657ヒント、ナショナルでは OK から始まる型番の製品を探していますと、と思ったら違いましたね、いろいろと。それだけ、それだけっていうかそっちの方はっていう、うん、で658風呂上がり産業と、終わっちゃったんだよね。30分前の列なんだよねこれ、ごめんねこれね、やってる時読まないからね、これに関してはね、いっぺんに全部読んでから読むからねこうやって。で659灰色のおっちゃんコンって書いたんですけど、まあ、灰色じゃないですよ、パステルカーラーですよ、まあおっちゃんじゃないですけどね、とりあえずこんばんはです、はい。で660約3分まるでカップラーメンだって書いてあるけど、ギリギリソーセージだと、でばあさんがなんとか、はい、ばあさんがね受報で、で661最後この警部が殺人するんじゃねって書いてるけど、黒星さん殺人できねえよ、黒星さんやらねえよ、やらねえしできねえよこの人じゃ、どう考えても、で、662ここから痛いニュース読みの続きですよねって書いてあるけど、痛いニュース読みほとんどでもやったんじゃないの、うん、結構やってるけどね自分ね。で663どうせだから24時間やっちゃおうかって書いてあるけど、そんな軽い気持ちはできない、できないよどうせだからって、ゲストもいない中で、ゲストもいない中でね、特にネタも決めてない中でね、しかもね、無理無理本当に。で、664あ本当だと、伊沢って書いたつもりだったんだけどな、岩沢って誰だろうって書いたんだけど、伊沢も誰だよ伊沢も誰だかわかんねえよ伊沢じゃねえし岩沢でもねえし、なんか魚の名前みたいになってるけど、うん、勘弁してくれっていうね、全然書いたつもりだったんだけどな、誰だろうって書いたんだけど、伊沢も違えんだけど、おかしいな俺、伊沢って書いた俺。で、665難解な話じゃなかったから途中からでも大丈夫だったよと、ああ、うん、そんなにこの話のやつは難解じゃないですからね、うん、黒星さんとか竹内でもさっとその解けるようなやつだから、そこまで、うん、そう短編でね、だからまあ読みやすいし、うん、いいかなと。で666ダミアンでこっからキャラメルトークって書いてあるんだけど、お甘い甘いね、キャラメルトークですね、キャラメルトークって言うとなんかよくわかんないけど、多分自分のブログのあれを見てだと思うんですけどね、この方、でしょ、おそらく自分がブログにも書いたけど、生キャラメルがどうだろうこうだろうっつうの書いたから、
それについてのやつで、なんか喋ってっていうやつだと思うんだけど、でもはっきり言って、あの、なんていうのかな、特に、ないだってもうあの書いたし、ブログに書いた通りだし、生キャラメルは自分には合わねえっていう話ですよ、結局は。何を言いてえかっつうと、ただ溶けてるキャラメルだよっていう、ただ溶けてるキャラメルじゃんっていう感じで、あんまりそのなんだろう、なんかすごい美味しいなっていう、特別美味しいなっていう感じはしなかったな。そう、なんのそんなになんか違うかな。ただトロトロになってるキャラメルって感じはしたけどな、あんまり、買って四角いキャラメルと別にその硬さがなくなりゃ似たようなもんじゃねえのっていう感じするけど、で667、1週間も休みなら24時間余裕でしょって書いてるけど、それは違うわ、イコールならないそれ。さすがにきついよ。で、668、ジンギスカンキャラメルトークって書いてあるんだけど、ジンギスカンキャラメルはだってあれまずいって書いてあったじゃん、あれいろんなサイト。ねえよ、どう考えても。もう、そこら中で評判悪いやつをもう買ってもしょうがないもん。もう、ああ、もう、なんですか、体験しようとすら思わねえよ、それ。ジンギスカンキャラメル。臭いって言ってたし。臭いって書いてあったし、確か。違ったっけ？なんかそんなような書いてあったと思うんだよな。臭いの？みたいな。それだときついでしょ？だから、まあ、勘弁してくれっていう感じですね。で、669、やっぱり生が好きなのって書いてあるけど、これ何について聞いてるんですかね。何について聞いてるのかなというところで、やっぱりって書いてあるしね。何がやっぱりなんだかよくわかんないけど、というわけで、もう1時、もう2時近いですから、ね、やめようよ。読んだし、今日俺2回やったし、で、670、菓子だと思うからいけないんだよって書いてある。菓子ってかスイーツでしょ、スイーツ。スイーツじゃないの、スイーツ。菓子だと思うっていうか、スイーツでしょ。いろんなのが、その頼んだやつで来て、ほとんどっていうか全部に生キャラメルを使ってるんですけど、ロールケーキの中に生キャラメルをそうやってね、入ってたりとか、チーズケーキの上に生キャラメルをね、かけてあったりとか、あとなんだっけ、プリンの上に生キャラメルがあったりとか、やつがあったんですけど、甘いわ。甘すぎるわ、俺には。ない方が良かった。もう、だから自分には合いませんでした。菓子だと思うから、ダメなんだよって言ってんですけど、お菓子じゃなくて何だと思えばいいんだろう、あれ。で、671、個人的には好きだけど、周りの評判は最悪な、ドクターペッパー飲んだよって書いてあるけど、やだわ。メッコールもやだわ。メッコールも自分飲んで、もう、もうわけわかんねえ。よくこれ通ったな、商品化したなっていう。ドクターペッパーはなんで、どうなの？でも好きな人いるんだよね。好きな人いるんだよ。不思議だよ。俺には。まあ、いろいろあるからね。好き嫌い。なんで好き嫌いそんなに生まれんのかねっていう感じはするけど、人それぞれね、面白いとは思うけど。で、672、ジンギス汁の味がして美味しいって北海道の人が言ってたって書いてあるけど、ジンギス汁って何？なんか、ジンギスハーンみたいなやつの、この、ジンギス汁って書いてあるやつ。ジンギスカンの汁の味がして美味しいって北海道の人が言ってたと。ほー。 本当か。で、673、おっちゃんの美味しいの一言でまた新たなゲテモノ料理が誕生するかもだよって書いたんだけど、あの別に俺何にも新たなゲテモノ料理を誕生させてないですよ、美味しいの一言でって俺が、ああ、うまいって言えば、通るんだそれ。そうか、そうなんだ、ジンギス缶キャラメル食べて、ん、ね、うまいって言えば、なんとか通るんだ。ああ、そう。っていうか、俺はゲテモノ料理を食ってばっかりの人だと思わないでほしいよ、ほんと。あれ、たったね、味噌カツ丼アイスを食っただけで完全にそのレッテルが貼られて、全然剥がせねえよ。それが強すぎて。で、674が、まだまだって書いたんだけど、まだまだじゃねえ。まだまだじゃねえ。だったらやってくれよ。674番だから、じゃあゲスト来てよ。で、675、帰りのコンポタージュってなんであんなに美味しいんだろう。最後のコーンがすごく食べづらいけど、って書いてあるけど。なんか食っちゃうね。わかる、わかるよ。最後のコーンがすごく食べづらいっていうか、もう諦めるしかないみたいなところ、だって、出てこないもん。最後のコーンをすごく食べづらいっていうか、何、もしかしてあれなんつうの、後ろそこ叩く、ポンポンつって叩いて落とす、そういうことする、どうすんだろう、やるのかな、そういうことやって、あれ、落として食ってんのかな。はい。で、676、キュウリペプシまだ売ってたらよかったのにねって書いてあるけど、ペプシキューカンバーもういいよ。キューカンバーもいいわ。一回飲んだけど。はい。一回飲んだけどもういいよ。もうあれなのかね。ペプシホワイトはもうなくなっちゃったのかな。もう見なくなりましたね。うん、自分は。うん、自分が、パーッと行ったところに関しては、置いてませんでしたね。本当に一瞬だったな。で、677、ドクターペッパー美味しいじゃないと。お。ドクターペッパーさっきの人と違うよね、これ。ああ、ドクターペッパー好きが、好きが、増えましたね、美味しいじゃないって言って、俺をそんな顔で見ないでくださいよ。で、あとは、678、栗ってまずくねって書いてあるけど、またこの栗が嫌いな人いたよね、この前ね。確か。この前いなかったっけ、栗が嫌いな人。なんだっけ、なんか言ってたよね、なんかね。またお前かっていう。まずくねって書いてあるけど、あれだけ好きな人いるんだから、栗はまだ、俺ドクターペッパーよりか栗だな、さ。てか栗嫌いじゃないけどね、自分はね。モンブランとか好きだしね。でも好きになったのはあれでしたね。小学生の頃とか、中学生の頃は、美味しさが全然わかりませんでしたけど、最近はもう大丈夫。モンブランの方を逆に選ぶぐらい好きですね。で、679、なんか周りの人は薬の匂いがして嫌って言うんだよね。匂いがいいのにさ、って書いてある。だからそれはまあ人それぞれですからね。でも大半の人はダメかな、と。で、680、味噌カツのウェブカメ配信、味噌カツ丼アイスね。ブレス入りまくるの。味噌カツ丼アイスのウェブカメ配信は子供に見せたらトラウマになるレベルって書いてあるんですけど。まあね、ぐちゃぐちゃ加減ね。マーブル状になったこのドロドロ加減が、で、カツがもう、うわーっていう、味噌が溶けて、ご飯アイスが溶けて、で、カツは本当に豚のカツですから、本物ですから、それが混ざって、で、もう味噌も全部本物だから、甘い味噌がね、溶けて、うーわーみたいなやつで、マーブルになって、うーわーみたいな、トラウマになるわ。で、681、思いっきり吸うんだよ、意外と出てくるって書いてるけど、スチールガンのやつで、コンポタージュのやつ、ってやれば、コーン出てくるかな、あれ。そこのくっついちゃって出てこねえべ。 意外と出てくる。思いっきり水水、ダイソン並みじゃねえの、その水水、吸引力は。681万さん、そこまでして出す？うーっていうぐらい、もう、モーター音出ちゃうぐらい、相当吸わないとあれ出てくっかな、あれ。やったことねえけど。で、682、最初に缶切りでプルタブ部分を切って、コップに注げばいいんじゃねって、コンポタージュ。いや、だから、コンポタージュ。いや、わざわざ自販機で買ってきたやつを、家に持って帰る前に俺飲んじゃうからな。うん、その場で飲んじゃうからな、自分の場合。飲むの早いんで、バッと飲んで、すぐその場でっていう感じだからな。だって、逆に、そこまでするんだったら、なんだ、カップスープとかの、なんだっけ、クノールとかのあるじゃないですか。あれでいいじゃないですか。コップに注いで、そうやって飲みたいんだったら。うん、と思うよ、自分は。うん、で、683番、ペプシはチャレンジ精神があっていいと思うよ。それがいい方向に行くは別としてって書いてあるけど、でもコカ・コーラのよりかは、なんだ、面白いし、コカ・コーラのやつはね、面白くないしね、まずい。ペプシの方は、そうやって面白いの言って、そこまでまずくない。のが多いと思う。しかも、ま、種類多いんだよね。ペプシの方、そのやって、いろいろ出すのはね。だから自分はペプシの方が好きですね。コカ・コーラのやつはね、なんか、ダメですね。バニラコークとかあったでしょ。うん、やっちゃったっていう。で、684。缶切りで開けるに決まってるでしょって書いてあるけど、これは何？缶切りで開けるに決まってるでしょっていうのは何？缶切りで開けるに決まってるんでしょって、これなんだこれ。何についてだ？うん。さっきのコンポタージュの話？全然 ID が被ってないからよくわかんないんだが。缶切りで開けるに決まっ、コンポタージュのあれ何？自販機で買ったやつ、缶切りでわざと開けんのあれ。そうなの？そんな食い方すんの？嘘だよ。普通にそのままゴクゴクって飲むでしょ、だってあれ。ちゃうのか、あれ。で、685番、栗ってまずくねって言ってる人に、栗羊羹これやるよって書いてあるけど、いらないのかな、栗羊羹な。うまいと思うんだけどな。でも、羊羹だったら確実に飲み物、お茶ですよね。お茶じゃないと合わないね。なんであんなに合うんだろうってぐらい合うよね、逆に。他のだと合わない。うん。で、686、おちゃんこれちょっと試飲してみてよ。カラフルで綺麗だよって書いてあるんだけど、カラフルで綺麗な飲み物なんでね、実は中はもう毒だらけだよ。なんだ、これか。知ってるし。このサイト知ってる知ってる。だって痛いニュース俺読んでんだから知ってるよ、これ。知ってる知ってる。中国のね、いろんなお水ですね。死因とかしないですよ。もう致命傷っていうか、もうすぐ終わり、もうデッドエンドですから。それはさすがに嫌だわ。で、617、皮が硬いから食わない。剥いちゃいましたなら食う。甘栗剥いちゃいましたか。自分もそれはわかる。皮が硬いからめんどくさいみたいなやつでしょ。で、688、自販機のおしるこ飲んだことあるって書いてあるけど、俺ないわ。おしるこまではない。知ってるけどね、そういうおしるこあるのは。おしるこは飲まないな、さすがに手出せないな、おしるこな。うん、自販機のおしるこ？自販機のおしるこはなぁ。どうなんですかね。自販機のおしるこってあれ餅って入ってんの？餅は入ってないんだよね。本当にただあれだよね。おしるこだけだよね。おい、飲めねえだろ。きついわ、嘘。だって俺、もう一本何か別のもの買うことになっちゃうもん、多分それ。おしるこだけじゃ。喉を潤してっていうところに行けないよ、自分は。 うわ、喉が、うわ、熱い、熱いからもう一杯みたいなやつで他の飲まないといけなくなっちゃう。で、689、おっちゃんって10分くらいで食事終わるでしょうって書いてあるけど、そうね。まあ、10分までいかないけど、もうちょっとかかるけど、いくらなんでも。でも、終わらそうと思えば5分でも終わらせられる。はい。で、690。飲み口がちょうどコーン1個分の幅で阻まれてるんだよね。こしゃくなって書いてあるけど。コーン1個分の幅で阻まれてるのか、飲み口が。こしゃくだな。どうやってコーン入れてんだよ、じゃあ、っていうね。で、691、その場で飲むっていうのは、じゃあ手刀でビール瓶が切れるようになるまで修行だって書いてあるんだけど、いいですわ。お断りする。お断りですわ。スチールのやつスパーンって切って、ゴクゴクって飲むのか。てか、さ、だってほん、なに、こう、コーンポタージュの自販機でコーンポタージュ買ってきて、それを持って帰ってきて缶切りで開けて、それをコップに開けて飲むの？クノールでいいよ、それだったらは。で、692、羊羹か。あんこも小豆もダメだからな、って書いてるけど、もうダメだじゃん、もう。もうダメだ、もう。それじゃダメだよ。うん、って言ってたしね、確かに、この方ね、言ってましたからね、と。うん、ダメだ、それじゃあ、あんこも小豆もダメじゃ、羊羹も栗もダメだ、もう。っていうか、結構スイーツ、かっこ笑いはほとんどダメなんじゃないですか。和も洋も、うん。結構ダメなもの多そうな気がしますね、この人ね。この方ね。で、693番、おでんとかラーメンにも挑戦してみようぜって書いてるけど、これ何？おでんとかラーメンにも挑戦するってどういう意味だ、これ。おでんとかラーメンにも挑戦してみようぜっていうのは、これは何の話だ？うん。自分ね、ラーメンはね、まあ、好きなんですけども、おでんもなんかいろいろあるんだよね、今ね。そう。だからいろんなおでん食ってみたいっていうのはありますね。うん。なんか地域によっても違うんだよね、おでんね、いろいろ。うん。だからそういう意味では、そうだね、おでんとか、いろいろね、教えてもらって食ってもいいかなとは思いますけどね。その、自分それで関東で、まあ、普通の多分おでんだと思うんだ。その関東風のね、って言われてる普通のおでん。牛すじはないけど。で、逆にその、まあ関西では確かちくわぶと呼ばれるものがなかったんだよね。で、関東ではちくわぶっていうのがあってっていうので、だからちくわぶは知ってて、牛すじが入ってるのは、まあ、基本ないんですよ、自分のところはね。だから、まあそういうおでんなんですけど、だから他のね、どこどこ風おでん、どこどこ風おでんみたいなのを食ってみたいですね。あと、なんだ、なんか、いろんなの、まあちょっと忘れましたけど、いろんな、なんか、工夫したおでんあるんですよね、確かね。トマトのおでんとかもあったよね、確かね。うん、どんな味するんだろうっていうのあるけどね。で、次694、大粒の豆だと嬉しいねって書いてあるけど、大粒の豆だと嬉しいねってこれ何の話だ？大粒の豆？おしるこ？お、てかおしるこかな。でもおしるこ俺飲んでないっつったしな。大粒でも豆っつってるからな。これコーンの話じゃないだろ？これ何の話？これ羊羹？わかんないや。で、695。餅の入っていないお汁粉なんて飲めたもんじゃないわなって書いてあるけど、俺は飲めねえ。うん、だって、お汁粉だけじゃきついよ。熱くて甘い、もう溶岩みたいのがただ喉に垂らしてくるみたいなやつだからきついよ。俺は飲めねえよ。うん、それだけじゃきつい。どう考えても餅がアクセントで、餅は自分好きなんで、餅がないと無理だな。で、696、だがケーキとかは好き、過去ハートマークなんですけど、まあ過去っていうかハートマークなんですけど、ケーキとかは好きなのか。でもモンブランはダメなんだろうな、だからな。モンブランってなんか、栗だし、あんこっぽい雰囲気があるじゃないですか。 味違うけどさ、雰囲気が。だから多分あんま好きじゃないんじゃないかなと思うんですけどね。で、697、栗がダメで小豆もダメって書いてあって、飴の入ったケーキってないのかなって書いてあるけど、飴？どうすんのそれ。食って、食ってガリって言って、あってやつ？どうすんだよ。飴の入ったっていうか、飴が乗っかってるケーキは普通にいっぱいありますけどね。ね、人形のやつもあれ飴ですからね。もうガリガリ、もう砂糖菓子ですけども、あれ。で、698。はんぺんに驚いてたよ、関西の人って書いてあるけど。あれ、はんぺんもないんだっけ？ダメだ、自分ちくわぶと牛すじの違いしかわからないわ。関西牛すじ、関東ちくわぶっていうのしかわからない。うん。おちゃん、飴ちゃう、あんや、あんこや、ごめん、これ、あんなか、飴じゃねえか、ごめん。飴っていう字どうやって書くんだっけ？あれ？飴。あ、飴は、飴、もっと簡単な字だった。はい、ごめんなさいね、はい。で、ねえ、そうか、はんぺんないのか。はんぺんってないの？関西。まあ、関西って言ってもまた色々あるとは思うんだけどな、その中でも。うん。詳しいこと知らないけど。調べたことないし。で、699、コンビニのおでん美味しいですと。でも最近食ってねえなと。コンビニのおでんは色々考えてあるから、で、しかも、色々濃いめにしてるから、多分ハマるんだろうな。なんだかんだで少し濃いめにしてんでしょ。関東だと余計だと思うけど、多分。で、いろいろ入れてるだろうから、まあ、うまくはしてるだろうは思うけどね。うん。で、700。おっちゃん高校時代、ちくわ部だったの？ちくわの部活の部だったの？インターハイとか出た？って書いてあるけど、ちくわ部知らねえんだ。インターハイすんげえ戦いになるんだよ。うん。もう、熱い、もう、そう、もう、昔の片岡鶴太郎ばりのね、熱いおでん、もう口の方に、あーさささーって、もうちくわぶすごい、もう唇がたらこ唇みんな。ほんと大変だよ。で、702、701は読んだから、ね、お茶飴ちゃう、あんや、あんこーって書いてあるけど、おっちゃんじゃねえけどね。で、702番。コンポタもこういう風に飲み口がコーン1個分出っ張ってるから、コーンが最後必ず引っかかるんだよねって書いてあって。ほうほうほう。ああ、引っかかる。なるほど。わざわざ画像まで載せてく、どっかから拾ってきたのが、ね、最後引っかかるんだ。ね、コーン1個分出っ張ってるから最後必ず引っかかる。ああ、もうここでっていうね、なるほど。で、ナレクさん、おっちゃんの手料理食いたいって書いてあるんだけど、濃いぞ俺のやつは。はい、自分のやつは濃いですよ。しかもジャンジャンみたいなやつしか作れませんからね。ジャンジャンジュワードバラみたいなやつあんまり凝ったもんでもね、自分頑張る。だからいつも作らない人だから、前にも話しましたけど、いつも作らない人だから、いざ作ろうとした時には、頑張って作るかもしれないですね、いろいろ。うん。とっさに作れるやつなんて大した料理作れませんからね。チャーハン作るよーつってチャーハン。はい。そう。ね、わざと、ちょっとそばつゆみたいのを、鍋の外側からね、ファーってかけて、その、ジュジュって飛んでるので、うまく、ジャジャジャーンって、醤油最後バーってね、やる人、いるかもしれないですけど、それをね、そばつゆみたいなんで、ちょっとジャジャジャーってやったり。ね。うん。濃いわー、濃すぎるわーっていうね、はい。ね。手料理食いたいってね、そんな食いたいかね、というのはありますけどね。で、704番、おでんの汁がうまいよね。汁だけたくさん欲しいって書いてあるけど。ああね、あれうまいけどね、確かに。うまいね。汁だけくれと。汁って言って、 じゃあコンビニ行ってシルって言ってくればじゃあ、うん、それかシル満タンにしてこれでっつってあのカップにドボドボドボってシルいっぱい入れてシールでっつって、ね、シールこれ何円か書いてないかタダでいいんですかっつってそれは困りますって言われるけど。で、705番、コンビニのおでんってちゃんと汁変えてるのかねって書いてあるけど、変えてんだろ、あれ。なんだ、あの、牛丼屋のあの、紅生姜と同じ状態に入ってんのかな、あれ。上から継ぎ足しでいってるから、特に、あれこの、うなぎの秘伝のタレみたいなあの状態になってるみたいなあのどんどんどんどんね、継ぎ足しでね、でも、本当にもううなぎしかそうやって通ってないとかあれだから何かね、そうやって人が口つけたその箸とかが入れてるわけじゃないから大丈夫ですっていう大丈夫ですかっていうやつね、自分もわかんないけど汁変えてんだろう。コンビニなんかその辺すごいがっちりしてそうだからあの やってると思うんだけどな。変なもん出したらまずいじゃないですか、何か起きたら。だからその辺はだってもうさガンガンもう廃棄したりするところでしょ、コンビニって。それ捨てちゃうのみたいなやつもバンバン廃棄するところだから、おでんの汁もやってんじゃないの、そういう何かちゃんと決まってて標準があってあると思うよ。で、706、おちゃん得意料理は味噌カツハンバーグ丼アイスでしょって書いてあるけど、また言ってるよ、この人。もう、好きだね、味噌カツハンバーグ丼アイスね。まだそれ引っ張る。てか、そのネタいつだっていうぐらいフリーズ言っとくけど、それ。俺、ずっと引っ張られてんだよな、これな。得意料理じゃねえってか、得意料理で逆にこれ作れた俺すげえと思うわ。味噌カツハンバーグ丼アイス。無理だわ。で、707、今日閉店間際にオリジン行ったらオリジン弁当ね。てか、まあ、まあ、いたな、こんな、この人、この、失礼書き込んでたよね。今日、なんかオリジン行って、なんか、結婚しないのみたいな言われてる人だっけ、あれなんだっけ。なんか言われてる人行って困るみたいなの言ってたよね。だから別のとこ行けばみたいな話した人だよね、この人ね。まあ、閉店間際にオリジン行ったら、メニューほとんど終わってて、今日はほとんどないっすねって言ったら、今日はほとんどないっすよって、大迎えしされたと。おむでいいのかな、これ。これ何返しって書いてあるんだろう、これ。大迎えしか、いいのか。大迎えされたと。おばちゃんは今日も元気だったと。閉店間際に行ってんの、おばちゃんすげえな。おばちゃんもう最後もうハイになっちゃってんだな、多分。さすがに閉店間際だからね、メニューほとんど終わってるわな、おそらくな。で、ほとんど、もうないっすね、つったら、ないっすよーっていう。まあ、それ閉店間際に行ってるからしゃあないっすよ、それ。はい。で、708番、減ってきたらジンギス汁足してるのかなって書いてあるけど、やだ、ジンギス汁足さない。ジンギス汁の人かよ、この人は。何が減ってきたらジンギス汁足すんだよ。悪魔の汁みたいになってるけど、ジンギス汁。ジンギスカン自体は別に美味しいんですけど、ジンギス汁はダメです。やべっす。で、709番、ホモ弁なら50円引きだよって書いてあるけど、これホモ弁って書くなっつうの。ホットモットでしょ、これ。ホットモット弁当。ホットモット弁当っていうか、弁当ってついてないよね、あれ。確かもうホットモットっていうのになってるよね。まあ、略せねえっていうね。だからホモ弁って言われちゃうんですけどね。ねえ。元ホカ弁ですからね。50円引きか。ホモ弁、きついわ。ホモ弁って言うなっていうね。ホットモットはどう略してほしいんだよ、で、710番、おっちゃんの家わからないから、おっちゃんの手料理、JPEG で我慢するって。家わからないからって、来ようとしてんですか、この人は。家わからないからって、家言ったら来んのかな、この人ね。ちょっと、どうなのっていう。家探そうとしてる。 うん、怖い怖いよ、JPEG で我慢するって。まああんま、うん、まあわかんない。711番、この弁当パネっすねと、でパネっすやーって来ると思うよ。で今度おばちゃんに聞いてみたら、今度閉店間際またオリジン行って、この弁当パネっすねっつったら、パネっすよって言ってくれるかもしれない。もうおばあちゃんパネっすね、元気パネっすねっつって、元気ありまくりでパネっすねばあさんっつったら、もうパネっすよっつって大迎えし、してくるかもしれないんで、まあ、聞いてみてください。で、712番、なんかお腹減って唐揚げつまんじゃったと。唐揚げあるのもあれだけど、つまんだか、つまんだんだ、だからあと 2,3 時間は続けてねって書いてあるけど、712番さんがやってください、っていうかこんな時間がやったってあんたや。だって別に来ないしさ、来ないし、来てももうあれだし、で、713、金ないから無理って書いてあるけど、これ金ないから無理ってどういうことだ。仮に家を教えても来れないってこと、金ないからってこと。よくわからない、そういうことなのか。でも理由が金ないから無理っていうところでね、来ようとはしてるっていうところですね。714番、北海道の人はジンギス汁ご飯にかけて食べたりするらしいよって書いてあるけど、マジで北海道の人っていうか北海道のご家庭にはジンギス汁っていう、醤油とかの瓶みたいにジンギス汁って書いてある瓶が置いてあって、ご飯にかけて食べるですかね。ないと思うジンギス汁ジンギス汁って何度も言ってると、すってかジンギスっていうのと汁っていうのがすごいなんかね、響きはねあんま良くないね。うまそうに聞こえないもん。うん。で、715、お腹の減る数を探そうぜって書いてあるけど、なぜだお腹の減る画像を探そうぜって書いてる人がもう唐揚げつまんでんじゃん、だってね。で、716、モレも天丼食っちゃったからもうちょっと続けてた。天丼？さっきなんか天丼がどうだろうこうだろって書いてあったっけ、なんかね。天丼食っちゃったからって。あんたこのタイミングで天丼って。で、717、まあ、あんま続けません。で、717、申し訳ないですけど。で、717、あれからお取り寄せ、パネーなんか届いたと。お取り寄せ、これパネーみたいなやつ。ほんとね、その生キャラメルの後に届いたやつはあって、それをまたブログに書こうと思ってます。ちょっとね、ほんとにね、頼みすぎた。どう考えても、完全。頼みすぎた、この辺りラッシュして。それなのに来週のどこでも来るんだよ、そのパネバームクーヘンが。俺頼みすぎて、俺どう考えてもね、1ヶ月にね、数万それに突っ込んでるからね。数万突っ込んでるから、年間で通したら10万以上そういうお取り寄せに突っ込んでるということで、俺は何をしてんだと。だって10万じゃ効かないもん、20万は突っ込んでるもんな。だって月2万は使ってるもん、それで5000円かける4だけでも2万じゃん。それを超えてくるペースで頼む時もあるから、それで頼んじゃってるやつを12ヶ月続けてるから、俺25万ぐらいかけてるかもしんない。俺かなり無駄してね、俺かなりぶっこんでるな俺。俺それで年間食いすぎじゃねえそれで、718、ドラム缶じゃないと。ジンギス汁？ジンギス、あ、北海道のご家庭のその、なんつうの、外にドラム缶が2缶ぐらいあって、ジンギス汁ってペンキで書いてあるやつがあるんだ、ドラム缶が。で、バキュームカーみたいのでガーって来たやつが、ジンギス汁カーが来て、そのドラム缶に補充してってお金払って、またジンギス汁2ヶ月後にね、っていう形で、もう北海道のご家庭ではもう必須だと。必須調味料でもあるっていう形で、ジンギス汁。俺知らなかったわ。
すっげえ北海道の人に怒られそう。で、719番。そういえばおっちゃんが紹介してた卵かけご飯用の醤油、これおたまはんってやつですけど、たまたま知り合いにもらったからいただいたと。冷ややっことかにかけても良さそうだねとか言ったけど、そうですね、あの出汁をちょっとまあいろいろ考えて、まあ、やってるところがあるんで、で、で、卵かけ用とは言っても当然そういう風にやってるもんだから、普通の醤油よりはいろいろ出し効いてんなとかそういうのはあるんで、ちょっと高い醤油みたいなイメージでいいと思うんですけど、だから冷ややっことかにかけてももろその醤油のあれが際立ってわかるやつだから、あのいいとは思いますね、確かにね。つか何でもいいんだけど何でもいいんだけど、せっかくだからまあ醤油をつけた、醤油の強さがね、もろ出るやつに使った方がいいとは思いますけどね。で、720番。お取り寄せを片付けるのを手伝うオフまだですか手伝うの、いっぱい来たね。俺たちが手伝うよっつってね。生キャラメル片付けるのを手伝ってください、じゃあ。生キャラメル思ったより頼みすぎました。で、721番。画像、アップロード。スコンブってスコンブなんでこれ貼ってきたんだろう、食いてえだろ、食いてえだろうってことが、まあ嫌いじゃないけど、嫌いじゃないけど、はい。で722、頼みすぎっすよ、マジパネーっすよと、マジパネーと、頼みすぎてるよほんと。役だけどね、あの計算したことないですけどね。でもマジでペース的にはそれに近いペースで頼んでるから、年間20万は使ってるような多分。で723、おっちゃんは地域人口のためにすごく貢献してるねと。ちゃんと金回してるでしょ自分は。ねえ、でもそれぐらいしか金使ってねえけど他にね、いろいろとまあ、買ったりするのはあるにしてもだ、そこまでね、やっぱり自分金使わないね。ねえ、だって、自分実家だからな、余計だと思うけど、それにそんだけ使ってもね、別に大丈夫だからな。だって車にぶっ込んでるけどさ、そうやって、あれもあるから、ぶっ込んでそうやってね、金にっていうのあるし、人もいるから、自分はそっちにそうやって金をぶっ込んでると思えば、まあそこまで、とは思うけどね。で、725、キャラメルぐらいなら小瓶に入れて会社に置いておけば減るんじゃねって書いてあるけどね。でもね、これがね、びっくりなことにね、キャラメルぐらいならって言ってんだけど、生キャラメルだから冷蔵庫に入れてても溶けるんですよ。溶けるっていうか、ふにゃふにゃなんですよ。プリンの上に生キャラメルが乗ってるやつがあるんですけど、それは右へ左へって容器を傾けると、キャラメルが動くぐらいトロトロになってるんですよ。冷蔵庫に入ってんのに。だからね、意外と早く食わないとダメかも。一回開けちゃったら。で、726、じゃあ俺差し入れにジンギスカンキャラメルをって言ったら、俺帰れですよ、もう。出て行けっていう。で、727、誰かゲスト行かないって書いてあるけど、もういいです。もうやめる。もう時間もあれだし。で、728、ぶっ込むほどの車がなくなったって書いてあるけど。まあ、あるけどね、そういうのはね。まあ、減ってるよね、そういう人はね。で、そうだな。まあ、でもいろんなのに、そのお金かけるじゃないですか、趣味にさ。自分はその点趣味がこれだから、そういうところに金かけても、ある意味趣味といえば趣味なのかな、お取り寄せ。趣味？よくわかんねえ。で、729、また JPEG 貼ってありますよ。これ何ですか？味噌丼。味噌丼って書いてある。とんかつ、新昇るの味噌カツ丼ですか、これ。味噌カツ丼、うまそうだなぁ。
カツヤ行ってこようかな、これから。
やってねえか。
明日カツヤ行ってこようかな。
はい、で、730、お取り寄せ板さんとか、お取り寄せマジシャンも頼んでみようぜ、と。
うちに？
お取り寄せ板さんって。でも、なんかあるよね。なんか、板さん呼んじゃった、みたいなやつね。すごい、もう金持ちのあれで、板さん呼んで、そこで、なんだ、寿司握ってもらって、みたいなやつ。本当にやってんのか知らないけど。はい、で、お取り寄せマジシャンっていうのがよくわかんないけどね。そこで何、マジックしてっていうので、うわ、贅沢だなっていう、本当に、自分が、ボックス入って自分が消えちゃうんですよ。消されちゃうの、自分が。ナイフすげえ刺されたりとかするの、自分が。一人しかいねえのに。すっげえ寂しい、誰も見てねえのに。で、731、じゃあ会社に着いたら急いで上司の口にキャラメル突っ込まないとねって書いてあるけど、甘くなれっつって、ドロドロのやつをね、すごいよ、もうなんか飲み物ねとも無理っていう。で、そこにね、濃いカルピス持ってってやるんだ。甘い、甘いわーっていう。で、732、ネクターでもいいけど。で、732、お取り寄せ兄貴も頼もうぜと。なんなんだよ、お取り寄せ兄貴って。なんだよ、その偽装家族みたいなやつは。で、733、ジンギスカン好きなら声出せよって。これよくわかんないんだけど。ジンギスカンって好きなら声出せよって書いてある。音符マークついてるけど、あれなんだっけ、これ何か歌の歌詞これ、ごめんわからん。で、734、おっちゃんちゃんと。おっさんじゃないんですけど、これ20代中盤なんですけど、車にぶっ込むってなんか卑猥な言葉だと思うんだって書いてあるけど、そう思うからだよ。なんでそう思うの？わからないよ。で、735、JPEG。これは？これは何？これなんだろう？なんて書いてある？ん？リムズセレクト？ん？違うわ。シークレット？ん？メンバーズ・アット・インフォシーク？アイス51って書いてあるな。アイスこれ。あ、アイスだな。表面に霜ついてるもんな。これ、ひつまぶしのアイスこれ。ひつまぶしのアイスかなこれ。やべえ、わかんねえ。で、736はこれアイスって書いてあるけど、俺もよくわかんない。でもアイスって書いてあるな。で、737、お取り寄せ家族頼むのって書いてあるけど、なんでもお取り寄せかよ。便利な世の中だな。家族も頼めんのかよ。それ、どうなのそれはね。で、で、738がもう多分ね、眠いんだと思うんですけども、ちゃんと聞き取れてない方がいますよ。キャラメルに JPEG 突っ込むおっちゃんがなんだってって感じなんだけど、もう全然聞こえてない、ちゃんと。で、739、車に拡張されたって書いてあるんだけど、意味がわからないですよ。さっぱりわかんないですよ。どういう意味なんだよ。で、740、味噌カツ丼アイスだよって書いてある。これ味噌カツ丼アイス？うっそ、そう？なんか味噌がなんかちょっと雰囲気が違うなと思ったから、味噌カツ丼アイスに見えなかったけど。でも、うん、でも蓋も、こんな蓋だったっけ？自分のやつ見直さないと覚えてないけど。で、741が、なんでその無茶ぶり、ゲテモノアイス制覇まだって書いてあるんだけど、ゲテモノアイスなんで制覇したかねえって話ですよ。ほんとがっかりするよ。高え金払ってこれかよみたいな。引くよマジ、全然食えねえっていうねえ。で、742、車に JPEG 画像貼るって書いてあるけど、なんだっけ、板車だっけ。まあ、JPEG 画像っていうか、JPEG 画像貼ってもしょうがないんですけど。まあ、貼りません。で、743、チャッキリのホームページまた覗いてみようぜ。何か新しい商品出てるかもしれないし、と。頼まねえよ、もう。だから、頼みすぎてんだから。ね。頼みすぎてんだから、落ち着かないと一回。だから、その点では一回、ちょっとね、待機しないとダメです。頼みすぎてます。だから、今度は正月に向けて、カニをね、
カニを頼もうかなとは思ってますけど、うん、
それまでは一回開けといた方がいいよ、期間な。ちょっと頼みすぎたよ、どう考えても。
で、744、娘を海外から、お取り寄せするのを捕まるよって書いてあるけど、
まあ、捕まりますよ、捕まります。困ったもんです、困ったもんです。俺がですけどね、困ったものは。お取り寄せっていう言い方がまたね、なんか嫌ですよね、
はい。というわけで2時半です。やりました。やめましょう。
今日はだから2時間半こう今日こうやってやって、1回目は3時間半やってんだから6時間やってんだよ俺。
やったべ、十分やったよ。どうしちゃったんだよみんな、来ねえのは。
で、745、そういうのはアイスイコール甘いっていう固定観念を消さなきゃ食べれないんじゃない、冷たい味噌カツのと思えばあら不思議って書いてあるけど、
食ったことねえが言えんだよ、食ったことねえから言えんだよ。固定観念を消したところでね、あれ食えねえぞあれ、うん、食ってみ、買って食ってみ、がっかりするから。もうね、ダメなんだよ。まず味噌ゾーンを通過しないとカツが食えねえって時点ダメなんだよ。ご飯に到達しないとか硬すぎてダメなんだよあれ。どうしちゃったんだよって。で、746、年越しにそばのアイスないかなって。
年越しそばアイスで、なんで全部アイスにすんだよ。お腹壊しちゃうし心も壊れちゃう。で、747、捕まってもいいからお取り寄せしたいと思った俺は負け組って書いてあるけど、ああもうそれは負け組だよ、負け組っていう言い方が合ってるかどうかもよくわかんない。
で、748、ゲデモのアイスでググってトップに来る三陸ウニアイスがおっちゃん向けかもって書いて
ある。うわ、ウニ食いてえけど三陸ウニアイスかよ、やだな。ウニをアイスにするなと、なんでそのまま食えなんだよ。なんで俺向けなんだよ。ゲテモノアイスじゃねえかよ、やだよ。
で、749、わずか6時間って書いてあるけど、この方ぜひ配信してほしいですよ。わずかっていう、そんなにね、あのスタミナがヌルボ並みにあるんだったら、あのぜひね、あのゲロジでちょっとあの配信始めてですね、ダブルエースとしてね、あのツートップでやってってくださいよ。で、750、2時半です。そうだね、どうしたの、それがどうしたのと。
うるさいわうるさいわ。
それがどうしたのだと、やめるよ、2時半だからやめるよ、で、751、
ちゃっきり覗いてみたら味噌煮込みうどんアイスとかエビフリアアイスとか出てたよと。
うーわー、余計なこと。
うまいと、うまいのかもしんないですよね、自分も食ってないで言うのもあれですから。
エビフリアアイスって
なんだエビフリアアイスって、
なぜアイスがつくんだよ。
味噌煮込みうどんの素とエビフリアだけでいいですよ。
で、752、とんかつパフェお取り寄せしようぜと。だから
おかしいんだよ、なんでとんかつにパフェなんだよ。とんかつっていいんだよ、なんでパフェとか余計なことすんだよ、いらないんだよ。
それがあるせいでおかしくなってんだよ、やめてくれって話だよ本当に。
で、753、チャッキリのホームページはゲテモノより下の商品は普通に美味しそうなのにねって書いてあって、自分はあのいちじく、ん？いちじくかな？いちじくアイスってやつも確かあったと思うんですけど、それを頼んではいたんですよね。失敗したけどね、大失敗しましたけどね。
いちじくアイスも味しねえんですよ。甘くもねえし、ただ冷たい氷を乗せてる感覚なんですよ、何なんだろうこれっていう、味がしないんだけどこのアイスっていう、びっくりするぐらい味しないんだよ、
あれ、びっくりした、1時間アイス。で、754、まだ 0.6 ヌルポ時間かと。だから基準をね、そういう風にしないの。全然次元が違うから、生きてる世界が違うみたいなぐらいだから、全然単位がね、合わないです。で、755、蕎麦アイスあったよと。いらねえわ。蕎麦アイスなんて全然うまそうに感じねえもん。だって蕎麦ってさ、蕎麦だけで食うもんじゃないじゃん、基本。何かにつけて食うもんでしょ、蕎麦って。ねえ、それを蕎麦でアイスにしてうまいかって言ったら、ダメだろ。もう嫌な気がプンプンするもんだって。756、そうか、今度は味噌にこだわった味噌カツ丼アイスにすればいいのかって書いてあるけど。あ、分かっちゃったんだ、チャッキリの方が聞いてて、たまたま。そうか、一番初めの味噌を今度はね、ちょっと改良を加えればっていうね。いらない。で、食べない、それでも。ご飯も考えてください。っていうか、味噌カツ丼に見える、普通のアイスがいい、だからチョコにしてるとかね、味噌の部分はチョコになってますとか、でカツの部分はそうだな、チョコの部分は何がいいかな、カツに見立ててなんか茶色っぽいのでなんかできないかなと、まあ、キャラメルでもいいじゃないですか。で下はバニラアイスになってるね、でそこにうまい具合にホワイトチョコをね、なんか一緒に混ぜて、なんかちょっと食感をとかさ、なんかできないの、そういう風に。なんかわかんないけど。で、757、30時間以上実況してくれたら、おっちゃんって言わなくなると思うよ、と。じゃあ、いや、しゃあね、諦めるわ。30時間とか、もうボロボロになるで、普通。寝ないでずっと話してんだから。だって喋ってなきゃいけないんだもん。30時間ずっと、寝ないで。ついよ、どう考えても。で、758、蕎麦アイスって信州、長野にあったなぁと、食ったことないけど、と。はぁ、どうなの。で、759、通年のアイスのところの焙煎ごまアイスか、イタリアンバニラアイスなら外れなかったろうね、と。イタリアンバニラアイスか。いや、でもね、あんまり、なんか、ごめんっていう感じだな。そこのところのが、まあ、あんまりもう信用できなくなっちゃった。自分があれで当たっちゃったせいで。で、760、味噌カツでお米のちゃんと混ざったアイスって書いてあるけど、だアイスにすんなっつな。で、761、カツの部分はモナカが妥当かなと。ああ、つまりそういうことよ。だから、そういうこと。そう、そういうことですよ。そんな感じでいきゃいいんですよ。で、762、ところで3周年の記念の放送とかあるのって書いてあるけど、いや、ないです、別に。記念の放送ってそこまで、特にないですね。ないです。特に決めてませんし、まあ、こんな状況で、俺は何をするんだと。早く、企画を進めなさいって感じですからね、自分の。で、763、クジラアイスにグリーンピース混ぜて食べて社会風刺してみようぜ、と。もう、なぜわざわざ。しかも、クジラアイスってあんのがわかんないけど、グリーンピース混ぜて食べて社会風刺、グリーンピースね。してみようぜと、俺は、何をしてんだろう、俺はっていう。で、764、逆に考えるだ。寝ちゃってもいいさと考えるんだって書いてあるけど、俺無理だわ。俺そこに到達できない。で、765、人を信じられないなんて悲しいねって書いてあるけど、まあ、悲しいね。はい、悲しいですけど、寝たいんだよ、もう俺は。で、766、3周年記念で親から何か祝福の言葉あったって書いてあるけど。ない。っていうか、知らねえし。そりゃ知らねえよ。なんで親から来んだよ。電報が届いてますみたいなやつで、3周年おめでとうみたいなやつ。ねえわ。誰から来たのよっていうね。親の誰から、どっちから来ちゃったのそれって。ねえ、キティちゃん電報で、つって、いらないわ、みたいな。で、とりあえずね、3周年記念ってことでね、自分で飯食ってきましたよ。
ブログ見てもらえたら、見てもらったらわかるけど、食ってきたよ。肉食ってた、肉。で、767、生誕二十数年記念配信はと。何そのこの曖昧なのは。何を記念にしてんだかよくわかんねえ。無理くりすぎだろ、これ。生誕二十数年だって。記念配信だって。何でも過去つけてやれるじゃん、それ。で、768、昔は短編読みを10人くらい読んでやってたよねって書いてあるけど、今10人読んでやってくれる人が10人もいるかと。昔と違うんだもん、今。ね、しかも平日。ね、で、769、米の部分はタピオカで、カツの部分はフライと見せかけて天ぷらがいいんじゃねって書いてあるけど。天ぷら？天ぷら？米の部分はタピオカ、まあまあまあまあ。カツの部分はフライと見せかけて天ぷら？天ぷらダメじゃない？で、770、モナカの中に豚肉入れてあげたらいいのって書いてあるけど、意地でもカツにしてんだな。トンを入れたいんだな、意地でもな。いらないです。てか、それでもあげるっつってるしな。モナカあげんのか。で、771、寝たら死ぬよと。大丈夫。特になんだ、あれじゃないから。発酵ダソンじゃねえから大丈夫。寝たら死なない。で、772、ひじきなんて寝ながらレッスンに言葉返してたぞ。いわゆる寝言でとかね。あ、そう。寝ながらレッスンに言葉返してたんだよ。ただね。言葉を返してたから別に、なんだろう。別に対してちゃんとした、返答を返してたわけじゃなくて、言葉返してたんだよ。で、773、GRJ の寝落ちの名手たちにコツを聞いてみようぜと。コツは多分ね、諦め、でもよく、やばいなと思っても切らないよね。切らないで先に寝る方行っちゃうよなと思う。なぜそっちに行っちゃうんだろう。で、774、クジラアイスは本当にあるらしいよ。一緒にサンマアイスもあるらしいよと。うわぁ、きつい。なぜサンマもアイスにするんだ。サンマ普通に食うのはいいけど、やだな、アイス。全然うまそうに聞こえねえ。で、775、なんでもない日記記念、なんでもない日記念配信まだと。もうただ、なんでもいいんじゃん。ね、記念配信っていうので。で、776、一人で肉食いに行ったのって書いてあるけど、まあ、見てくださいよ、ブログ。何も書いてないけど。誰ととか何よとか、何人でとか、何にも書いてないけどね。で、777、じゃあ揚げるのは諦めて茹でてみようか。モナカイン豚肉でと。シワシワ。豚肉なくなるわ。あ、豚肉じゃねえ、モナカなくなっちゃう。つってね、つら、もう頑張った俺。だって今日俺頑張ったべよ。俺だって今日、あれだぜ。今日レスいっぱいついたじゃんよ。300はつけたじゃん、自分。ね、すっごい頑張った。もう、6時間やったもん。第1部と合わせて今日やったよ。頑張った。で、778、彼女とって書いてあるけど。どうかな。なんだそりゃ。もう寝るわ。はい。さすがに、寂しい。で、779、ジータの時代のリスナーはまだ聞いてるのかねって書いてあるけど。ね、聞いてるよ。聞いてるのが分かってる人もいる。あと書き込みの雰囲気からしても、そうだなっていう人も何人かいる。何人かっていうかあんまいないけど。いる。いないわけじゃないっていうのはすぐわかる。この ID の人は多分こうだろうなっていうのが合ってるかどうかわかんないけど、当たりがつけられる人が何人か。で、780、天ぷら粉をモナカにつけてあげれば良いって書いてあるけど、天ぷら粉をモナカにつけてあげる？うまいの？ねえ。で、781、彼氏とって書いてあるけど、はい。で、782、最近来てない人にも頑張ってもらいたいね。ちょっと呼び出して近況聞いてみようか、と。ね、今の時間にね。平日だよ、これ。平日に、のこんな時間に、まーしまーしみたいに言って、うるせえよって、ね、絶対どう考えたって。ないわ。それないわね。 落ちてた落ちてたみたいなね。ないよ。ないね。それないわ。で、783。かまちゃんと肉食いに行っただと違う意味に聞こえるから不思議って書いてあるけど。かまちゃんとね、肉食らいに行きましたよ。つったらね、怖いわって。で、784。寝て起きたら即 PC 立ち上げて配信するんだよねって書いてあるけど、ないわ。それないわ。いや、ないわ。はい。ないです。うん。はい。で、びっくりするぐらいレス止めないように頑張って書き込みますね。で、785、ヌルヌルした人なら呼んでも大丈夫だよ。怒られるのヌルヌルした人だしと。ドドドンみたいなやつね。でもね、いつかっていうか近いうち呼ぶつもりではいますよ。本人ともそうやって話しましたから。うん。で、786、最近来てない人って誰がいるかな、多すぎて把握できてないなって書いてある。ね、多いじゃん。どうしてやんないんだよね。で、787、スカイプじゃなくて携帯に凸だねと。俺できんだよね、携帯に。携帯に凸しちゃうじゃん。これ、携帯知ってんだよな、俺な。で、起こして、明日会社会社みたいな。会社今大丈夫今大丈夫落ちてたみたいな。さすがに無事切れそうだな、これな。で、718、ヌルポならこの時間にスカイプかけてもすごいテンションで応対してくれるよ、と。あ、そうか、俺ヌルポメールアドレスしか知らないのかな。電話番号知らないかもしれない。電話番号知ってんのかまちゃんかな、俺。で、789、もういっそのこと寝る前に配信しちゃえばいいんじゃねって書いてあるけど、俺、それを今やってんだけど、俺。それ今やってんの？おかしいな、俺今何やってんだ、じゃあ。で、790、じゃあ今ヌルヌルしようぜって書いてあるから、それはできない。いくらなんでもかわいそすぎだろ。で、791、ヌルポよそ G は鉄板かなと。ここ鉄板ですね。ここ鉄板だから、ここいけると思うんだけどね、自分も。うん。OK もらってるし。で、792、ヌルポと何するつもりなの？ゲーム耐久レースって書いてあるけど。いや、俺なんだかんだで話したことないんだよ。チャットはこの前したけど、話したことないんだよ。だからあんまり、なんつうの、細かいこと知らないから、その配信ガーッとしてるのはそれですぐわかるけど。うん。だからそこは、普通のね、もしかしたら、普段聞けないヌルポの話が聞けるかもしんないんだ。てか、俺が知らないだけなんだけど、多分ね。で、791、793、なんで791って言ったの ?793、終わらない、終わらせない冬2008って言ったけど、終わるはすぐ終わる。断頭。で、で、794、ヌル、ペ、ニャ、コ、ケ、ネイティブアメリカ、考えるのをやめたって書いてあるけど。なんでこって書いてあった K が書いてあって、ネイティブアメリカンってすぐ、そこはその後、K で終わるのかなと思ったらネイティブアメリカンつって、考えるのをやめた。よくわかんないって。795、じゃあ今、前夜しようぜ、前夜祭。やらない。寝させてくれよ。誰ももう配信しないって、この後さすがに。配信する人いないと思うよ。だから普通にみんな寝るだろうしさ。寝ましょうよ。で、796。ね。あんまりこんなね、わーわー言ってる時にもね、国籍法は進んでるんですよ。早くいろいろ動かなきゃ。で、796、いいな。俺も家族以外登録してないから、携帯番号交換したいな。って書いてある。家族以外だと。それじゃあ、ちょっとね、登録しようよ。ね。何にも答えられねえかもしんねえけど。てか、携帯いいじゃん。携帯じゃなくて、スカイプでいいよ、スカイプで。で、797、意外にもヌルポとは初かって書いてあるけど、初ですよ。ないですよ。ない、ないもん。うん、で、798、ヌルポはテンション下がると死ぬらしいから気をつけてね、と。ほー、テンション下がると死ぬんだ。また、大変。難しいですね、それは、うん。病気になっててもテンション高いし、何起きててもテンション高い。テンション下がったら、だから、スピードっていうあの映画でね、
スピード下がってくると爆発しちゃうってやつありましたけど、それみたいなもんでテンション下がってきていくつ以下、その本人の中でいくつ以下になっちゃうと死ぬっていうね、ってか死ぬとこまで行くんだそれ。震えがまず始まってね、やばいやばいやばいやばい、テンション上げてっていう、なあ、まあ気をつけなきゃ。で、なんか99、いや何人来てないかなと考えたらさ、いっぱいだものと。でしょ、今本当にどうしちゃってんだろうね、本当にもう、5人ぐらいでその来てる人って言ったら5人ぐらいで収まる、ほとんど今だとかな、5人ぐらいで収まっちゃうぐらいじゃないの、ぬるじゃんでしょ、網竹さんやってるでしょ、でよっちゃんやってるでしょ、でこうちゃん、まあ最近でも来てないけど、でもなんだかんだでは長く1回でやるから存在感はでかいよね。でのびちゃんで、あーでももっといるか、マークもやってるな、あと自分、あと誰かいるあと誰かいる、ゲル、ゲルも、あ、クマニーやってるか、クマニーでも声出してない、声出せないんだろうけどやってたな、そういえばな、なもん、ギャックもやってるか、でも頻度がそれでもあまり高くはないもんな、少ねえな、やっぱ30人以上いるはずなんだけど、はい。で、800番、ヌルポって意外と人と絡んでない系って書いてあるけど、そうですね、はい。で、だって一人でガーって やれちゃうし、やっちゃうから、で801番、ヌルポはテンション低い時麻薬吸ってるから気をつけてんだ。それはないわ。それは言い過ぎだ。ひどいわ。で、802番、ヌルポってやっぱりスピードやってんのって書いてあるけど、スピード違いだわ。S じゃねえわ。で、803番、ここのハイテンション悲鳴芸人って書いてあるけど、ここ、ハイテンション悲鳴芸人か。ガイア幻想時ですごい吠えてたからな。鳥みたいになってたからな。もう、なんつうのかな。本当にもう、気持ちの入った実況ってあれだなっていう感じがした。もう、どれだけね、プレイヤーがね、ここでね、もう、どうにかしてこいつを倒したいかっていう気持ちがね、前に出てるけど、どうしようも なってない人の状況っていう。芸人なんだ。悲鳴芸人。で、800円は、最近来てない人はいきなり結婚しましたって手紙が届きそうで怖いね、と。ありそうだわ、ありそうだ、そそ引くわ、引かないけどじゃあ自分も呼んでくださいっつって行って、で味噌カツ丼アイス持ってきましたんでっつって帰れですよね。で、805番、ヌルポはおまた組以外だったら耳毛とイチャコラしてたかなって書いてある。なんだイチャコラっつうのは。なんだイチャコラって。よくわからんけど。はい。で、806、1ヶ月ルールで考えるとって書いてあるけど、1ヶ月ルールで考えて1回なんだ、また今来たチェックがバーンってやったらとんでもなくなっちゃうね。で、807番、ポンタは月に1回で安定で、あ、でも月に1回だからな、ほとんど来てないねって言われちゃうよな、それだと。だって自分2週間に1回やったって久しぶりって言われてんだから、ね、長かったね、最近やってなかったねって言われるんだから、自分2週間に1回だってで、801番、ヌルポは吸ってない時はテンション高くて、吸っちゃうと俺何やってるんだろうってなるらしいよと。冷静になるためのものだったのかよ、落ち着かせるためのものだったの、安定剤だったんだそっちの方が。びっくりだ、知らなかったわ。逆効果を冷静になるために吸ってんの。ああそうなんだ、珍しいねそりゃね。えまさかそう来るとは思わなかった、で809番、カマちゃんに電話していきなり鳥みたいって言ってみてと。カマちゃん全然自分は鳥みたいに思いませんでしたけどね。
カムちゃんね、キツネっぽかった。自分が思う。フォックスだったらフォックス。キツネっぽかったな。うん。カマちゃんの雰囲気は自分が見た限りだと。イメージで810番気づくと自分の周りって出婚したやつとか結構いたりするからビビるって。やべえあれって俺だけみたいな。で、811おっちゃんも2日に1回来ないとやってるうちには入らないねと。2日に1回ペース早すぎだわと、でも自分はこうやって4年3周年そうやってあれでそれで450回とか、まあカウントの仕方があれだからっていうのもあるけど、そうやって一応やってきたっていうのがあるから、2日3日に一遍ぐらいのペースなんだよね。やりすぎだ。でまあ今日も2回っていう風なカウントの仕方するからね、まあ変なカウントの仕方だからあれだけど、でもとりあえず、そういう風にやってきたっていうのがあるからね。うーん、本当に3日4日に一遍、少なくとも1週間に一遍ぐらい来るのが普通みたいな形でやってるからね、なるべく。で812バカされちゃったのって書いてあるけど、まあバカされた人はまあ何人かいるんじゃないでしょうか。いやわかんない。で813まさにメギツネですねと。あーもうメギツネですわ。メギツネか。カマちゃんね、うん、なんかね前になんかの漫画で見たキャラクターですごいカマちゃんっぽいなってやつ言いましたね、忘れちゃったけど、うん、で814番、おっちゃんには出来婚の心配いらないねって書いてんだけど、これどういう意味なんだろう。で815、あっちゃん生きてた。あっちゃんわかんないわ。あっちゃんどうしてんだろう。さっぱりです。音信不通。で816、よっちゃんはまだ未婚、触れちゃダメだよと。なんでわざわざ俺そんな話しないしね、うん、それを書くことがまたあれだしね、はい、というわけでやめるわ。やめます。3時間、今回も3時間。また1時間半やって1時間半食べるというこの何でしょうか俺。どうなっちゃってんだよ。メギツネというより目標か、カマちゃんは。いや目標には見えなかった。メギツネだな。で818、 JRJ で嫌いな人いるのと。いないです。別に、てかいたらやってねえと思う俺。こんなコラボとかわざわざ嫌いな人呼ぶ。だって好き嫌いなんてそんなさ、だってネット上でのほとんどあれじゃないですか。しかも大して話してもないし、そんな何やってる人かもわからないとか、そんな中であんまり嫌いってとこは出てこないと思う。だったら GRG 以外のところでやってると思うしね、わざわざ戻ってこないと思うよ俺。うん、嫌いな人はいませんね。うん、みんな好きです。はい。で、819、リアルもあんな感じだったと。リアルもあんな感じですよ。うん、リアルもあんな感じ。うん、てか自分もこのまんまだから、まんまです。普通に会っても同じような感じです。特に何も変わりません。うん、で820、もしかしてコータは乗ってる黒船が沈没したんじゃと。あー漁船が来てねドーンみたいな。で黒船が沈んじゃったって、もろいわーっていう。コーちゃんもいろいろあんだと思うけどね。うん、で821、おっちゃんももう30代も半ばなんだから、そろそろ結婚考えようぜと。30代じゃねえし、20代だし。で822、あっちゃんおっちゃん第一発見者になってくれると。あっちゃんのとは連絡取れるから、あっちゃんに連絡取って、で電話に出ないんですよっていうんで、確かどこどこに行ってる大学生だって聞いてるんで、ちょっとそれで名簿見せてくれませんかみたいので、であっちゃんこれだーっていうで言ったら、あっちゃんあっちゃんみたいなやつで、もうでででででででじゃーじゃーみたいなやつですよ。本当に大変だよ、第一発見者かよ俺。で823、朗読対雑談が1対9、朗読1に雑談9がバランスいいよねって書いてあるけど、超悪い、バランスすげえ悪いわね。
めちゃくちゃ悪いじゃないかよ。なんでご飯1にご飯ですよが9なんだよ。おかしいだろ、どう考えても。ご飯1に対してご飯ですよが9もあったらご飯ですよになっちゃうでしょ、それ。バランス超ありえ。で、824。おちゃん、男でいいなら俺が結婚相手になるぜって書いてあって、なんでこれ悲しい顔してんだよ。男でいいならじゃん。どうなってんだよ。825、朗読、雑談、お取り寄せが1対2対7で、朗読1に雑談2にお取り寄せ7なんですけど、合ってる。合ってんのかな？合ってないよ。で、826、行ってみたら最初からあっちゃんなんていなかって書いたんだけど、俺そうしたらこの前会ったあっちゃんは何だったんだろうな、俺。何だったんだろう。で、827、せっかくだからドキュメンタリー作ろうぜって書いてあるんだけど、もういい。もういい。ドキュメンタリーとかいいよ。せっかくだからじゃねえし。やめるし。お疲れ様だし。パネーし。疲れだし。まああんま疲れてないかもしれないけど、寝るし。寒いし。頑張ったし。録音アップするし。もしよければ落としてくれたし。はい。はい。疲れた。はい。というわけで、聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。雑になってきたよって書かれたレース読みが。眠いんだ。寝るよ、もう。はい。というわけで、録音ファイルアップしたいと思いますんで、もしよかったら落として聞いてみてちょうだいと。はい。うん。誰もやんないのかな。うん。寝ようよ、もう3時だし。ね。また明日があるから。1対 1.618 が黄金比っていうの知ってる？知ってるよ。黄金の回転でスティールボールライン読んでるし。はい。というわけで、この辺で終わりにしましょう。はい。というわけで、いや、普通に切るわ。今日は。はい。じゃあ、ありがとうございました。では、この辺で、また近いうちにでもということで、ブログ書けなかった今日。ではこの辺でバイバイ。